家族ラジオ JOBBB797 始まるよー。みんな寄っといでーよー。
あーピーン、
ダダダダダン。
はい、というわけで始まりました。大阪府は北部千里中央万馬径6条畳の仮設スタジオから日本全国へ配信しております。はい、はい、家族ラジオ、
はい、
バンバラジオ、ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャストで JOBBB ラジオでございます。はいはい、まあ、主にこのラジオは私、鉄平と、
はい、バンバフミオ
がですね、まあ、あの配信、前回の配信からだいたい2週間あるんですけど、うん、まあ、その間に手に入れた面白い出来事、情報なんかを皆さんと一緒に共有するという、はい、そういうコンセプトで、うん、まあ、家族単位の情報番組。といった感じですね。
そうですね。
もう10年以上、はい、下手したらもう20年近くやってるんじゃないかなと。
なんかまたこのネットラジオが珍しかった時代に。
そうですね。
まあ、やってみようかになってね。はい。いろんな人の協力でもって、まあ、成立したわけです
よ。そうですね。
はい。まあ、初めは1週間1回やっとったんです
よ、ね。やってましたね。
ちょっとうちの連れ合いというか、
はい。
ペペのお母さんっていうか。
どう言ったらいいんですかね。
体調がちょっと悪くなって。まあ、
よっちゃんですよね。
そうそうそう。
よっちゃん、料理の専門家のよっちゃんなんですけど、はい、体調が悪くなって、は
い、
まあそちらの、
中断というか。
そうですね。看病とかがあって、はい、まあ2週間に1回。まあ、ふみおくんの体力面もあって、
あ、そうね、
まあいろいろあって、2週間に1回にしておりますが、はいはい、当初からコンセプトは、もうあの、
うん、
もう真実のみ。
そう。
というか、忖度なし。
そうですね。
というか、スポンサーなし。
まあ、自分の体験したことを、
はい、
感じたことを、
そうです。
まあ、できるだけ生々しくお伝えするという。
そういうことですね。
ことですね。はい、まあ、共感ある人、あるいは反発ある人、いろいろあると思いますけど、
ね。はい、いっぱいあるでしょうね。
両方恐れずにね、
はい、
やっております。
はい。というような家族ラジオです。今週はあの3つのコーナーに分けておりますんで、は
い
はい、まずはそちらを紹介します。
行きましょう。
1つ目が週刊 JOBBB ニュースの第465号でございます。
はい、
分か
りました。
前回の配信から2週間の間にですね、はい、まあ、これが一番まあ新鮮な情報ですね。
まあ、体験としてはね。
はいはい、今週はね、結構あの、まあ、暖かくなったっていうこともあって、あの2人ともちょっと外出てますんで、
はい、
まあ、そのあたりをちょっと皆さんと一緒に、まあ、今の大阪を感じられるようなコーナーになってると思います。
はい、
そして2つ目、
はい、
リスナーさん発案人気企画、
はい、
西は山口県下関市、東は大阪、はい、京都500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、
うん、
そして旧西国街道500キロを踏破する
そうですね
コーナーでございます、うん、シリーズ企画でもう数年やってるんですけど、
ね、
今ですね、はい、やってきましたのは今大阪ですね、
はい、
大阪の西国街道ボラボラでございます。
まあ、赤間ヶ関というね、
そうです、
まあ、本州の突端から始めまして、
はい、
まあ、ずっとこう足の裏で歩いてきたんですけどね。
山口県、広島県、岡山県、兵庫県、そして大阪府。
そうですね。
はい、で今日はその大阪府の一番東の端です。
うん、どんつきですね。
はい
はい、
西国街道ボラボラの12の後半ということで、
うんうんうん、
島本町広瀬の水瀬橋、
はい、
南爪、
はい、
これ知る人ぞ知る水瀬川という川があるんですけど、
はい、
水があるのに水がないという ね
、
水瀬でございます、はい、これもともと地名が違うかったらしいんですけど、
うん、
名前がね、
うん、なんか
本来なんか水があったっていう地名やったのに、はい、なんか今水がないとなってるらしいんですけど、うん、まあそこら辺ももしかしたら本編で言ってるかもしれないですが、はいはい、その川にかかる小さな小さな水瀬橋の南爪から、
はい、
まずは水瀬川を横断いたしまして、ずっとずっと行きまして、島本町、今度は山崎という名前になるんですが、はい、まあ、あのウイスキーの山崎、サントリーの山崎で有名な場所なんですけど、その山崎の関大明神社。
はい、
というね、
うん、
大阪府と京都府の境にある神社でございます。関ですね。まさに関所の関かもしれないんですが、
は
い、まあそこまでの、大体、今日はね、900メートルです。
ねえ、
ちょっと短いです。
もうこれ結構時間かかりますよね。
あのね、
はい、
休憩なしだともう12分で行けるらしいです。
900
メートルっていうのは、Google の地図によると。
まあまあまあ、そうですよね。はい、ああいうやり方やとね、
そうですね。それをまあ大体僕らは1時間ちょっとかけて、皆さんと一緒に歩くということでございます。
まあ丁寧に歩いてます。
そうですね。
そういう意味ではね。
はい、
もう商店の、まあ、お名前から、
そうですよ。
細かいとこまで紹介しながらね。もう
プライバシー大丈夫かと思うぐらい。
そうですね。
あの、はい、そんな変な情報はないんで、
そうそうそう、
不利益はないと思いますが、
はいはい、
まあ今の大阪府の これ三島郡の島本町、
そうです、
一番東の端の今が分かるということでございます。
はいはい、まず、あ、2、30年先も分かる
という、ね、そうですね、はい、先というか前というか、
前難しいねこれね、
はい、まあ、また皆さん本編聞いてください、
はいはい、
そして最後がリスナーさんからのお便り紹介です。ワイワイのラジオを支えてくださっている大事な大事なリスナーさんからのお便りを紹介いたします、
は
い、
個性豊かな方の面白い、他では聞けない意見がね、
まあ、他では聞けないですよね、面白いかどうかは分からないですけど、
ま
あ
ね、
絶対ここでしか聞けないんですよ。それしか、まあ、ある意味価値ないかもしれないですけど、
まあね、
まあ、逆に言うとそんだけ価値があるお便りでございます、
はい、まあ、長年かかってね残ったというか、
そうです、
選抜された、はい、そう、まあ、奇人変人、
そうです、
面白い人を僕に出したらね、はい、そういう方のお便りが聞けます、
は
い、
以上3つのコーナーで構成する女優 BBB797797、 ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
というわけで最初のコーナーです、うん、週刊 JOBBB ニュースの第465号でございます、
はい、
465ですね、前回の配信から2週間の間に我々が手に入れた、まあ、新鮮な情報ですね、
はいはい、
そちらを紹介いたします。まず私
て
っぺなんですけど、
まあ、よう動いてますよね、
はい、
うん、
あのね、ちょっと遠出しまして、
うん、
大阪市内行ってきました。
遠出して大阪市
内。遠出して、まあ、10キロぐらいですかね。
なるほど、なるほど。
距離にすると、10キロぐらい南に行きまして、はい、まあ今、ね、今度あの、大阪万博、関西万博があるんですが、すね、はい、まあそれの、ちょっとそれに湧いてる場所といえば場所かもしれないですが。
あ、まあ、海岸という意味で、ね。
そうですね。
海側ですよね。
はい、海岸地帯の、はい、大阪市は西成区と、
はい、
まあ大正区の間を流れる、木津川という大きな川があるんですけど、その木津川の西成区と大正区をこう結ぶ大阪都線、
うん、
まあ大阪市が運営する都線。
面白いですよね、
船、
これね、
うん、船でございます、
はい。
はい。その船に乗ってきまして。
無料の船、
ね、無料ですね。
はい、
今、の8箇所、実は大阪市内には都線があるんですけど、うん、まあそのうちの3箇所ですね。
はい、
3箇所に、ちょっとまあ、とあることがありまして、うん、まあ下見がてらに行ってきまして、まあその時に、あえてちょっと今回下見に使わせていただいたのが、うん、南海電車の、まあ、高野線の一部なんですけど、塩見橋線というですね、はいはいはい、都市の中にある秘境線路と僕らは勝手に呼んでます。南海さんがどう呼んでるか知らないですけど、
うんうん、それは僕らの呼び方でいいと思いますよね、はいはいはい、
で以前あの鉄道専門家の田部さんと文雄君と私てっぺの3人で取材して、この JOBBB でも紹介しました、
はい、
塩見橋線は、
そうです、
まあ、簡単に言うと塩見橋駅からずっと南に行きまして、
うん、
岸の里多摩出までの間を結ぶ、
うん、はい、
まあ、線路なんですけど、
はいはい、
実はあの大阪市内で一番利用客の少ない駅があったりとかですね、
そうでしたね、
あの、まあ、大阪市って多分日本でも相当大きい市に、うん、自治体に入るはずなんですけど、うん、その中でもなんか、あ、意外にこう閑散としてるなっていうような駅のあるような、まあ、線でございまして、うんうんうん、まあ、そのあたりはまた過去の JOBBB 聞いていただいたらいいんですけど、まあ、その電車でですね、木津川駅というところで下車しまして、
うん
うんうん、まあ、そこから歩いてですね、
うんうん、
落合上渡船場、
うん、
落合下渡船場、うん、そして千本松渡船場、
うん、
ま
あ、
この3箇所を歩いてちょっと実際に船に乗ってっていうようなことをしたんですが、
うんうんうん、
まあまあ、その渡船の話はちょっと今日しないですが、ちょっとびっくりしたことがありまして。
僕もびっくりしたよ。僕は、まあ、あの、てっぺんの撮ってきた写真を見て、
そうです。
まあ、ちょっと転げそうになるほどね、
はい、
びっくりしましたね。
はい。
はい、
で、塩見橋線の、まあ、始発駅の塩見橋駅。
うん、
これ、大阪メトロとか阪神でいうと、桜川駅のすぐ横、
うん、はいはい、
隣接する、まあ、駅なんですけど、はい、歩いても、阪神、大阪メトロの桜川駅から歩いてまあ5分から10分ぐらいのすごい近い場所にあるんですけど、その塩見橋駅の名物って言ったら文雄君何でしょうか、まあ、まあ、いくつかあると思うんですけど、はいはい、まあ、何個かちょっと言ってもらったら、
僕はやっぱりトップはやっぱりトイレですね。
そうですね、
うん、
はい、もう最初にオチを出してしまったんですけど、
まあ、まあ
まあ、まあ僕が感じたのはまず駅舎の中入ったところのすぐ改札の上にある、
あ、
あの、この辺りの
昔の。
そうですね、路線図っていうんですか。
あれもよう残ってましたね。
はい。
う
ん、あれ、一旦なんか撤去されて。
一遍なくなってね、どうしたんかいの、はい、
で、またね、復活してたんですよ。
ああ、よかったですね。はい、
今回行ったのが3月12日。
保存しといてくれたわけですね。
はい、2025年でしたけど。
あれ処分したら何回ちょっとね、叱られますよね、は
い。いや、もしかしたら前にあったやつよりもちょっと変わってるかもしれないんですけど。
う
ん、
新しく。
はい。ちょっとそこは、確認してないです。はいはいはいはい、とりあえず、まあ、一つの、名物といったら、うん、自動改札機の天井にある沿線の路線図かなと思うんですけど、はいはいはい、もう一つは、
はい、
改札機を通って駅の中に入ってすぐ左手にあるトイレですよね、
は
い
は
い、
これは
すごかったんですよ、
まあ、ちょっと世界的に誇れるような、うん、僕もインドとか、ね、中国とか、はい、まあ、トイレがいろいろ抱えてる国は、
はい、
まあ、旅してて体験しましたけど、
はい、
あ、これ持って行ってもそんな恥ずかしくないぐらいのトイレでしたね。
そ
うですね、
それ褒めてんのかけなしてんのか、うん、ちょっと分かりにくいんですけど、
まあ、まあ希少価値としては褒めてます、
はい、
ただまあ感覚というか感じとしてはちょっとけなすを通り越してね、なんとかしてほしいなという、はい、感じでしたね。
2018年ぐらいに確かね、僕ら3人で、塩見橋線をボラボラしたんですけど、はいはい、もうその時のトイレ、塩見橋駅のトイレが、
はいはい、僕はもうたくさんあれね、
はい、
もう撮って写真撮ってます。今すぐ出ませんけど、
ね、まあ、どういうスタイルか、まあ、当然僕ら3人男なんで男性トイレしかわからないんですが、あ、
それ
それ、今時珍しい壁におしっこするタイプの小便器やったんですよ。
直接なんかおしっこかかるっていうか、ね、はい、コンクリートが溶けてるっていうか、ね、
そうですね、
はいはい、
そういうタイプのトイレで、
はい、
もう見ないですよね、今の日本じゃほぼ、
まあ、この頃特にまあトイレ革命とかいろいろ出てましたね。
特に大阪市内のトイレが綺麗になってるっていう時代にですね、あ、まあ、今から5年前から まだその綺麗になってる、ね、最初の頃やったんで、うん、まあ、まだ許容できたんですけど、
いや、
すごい
ギリギリでしたね。
ギリギリでした。
ちょっと近寄るのが怖いようなね、はい、まあ、離れて1メートルぐらい先からしたいような感じでしたね。
そう。で、そのトイレがですね、なんとめちゃくちゃ綺麗にリニューアルしてまして、もう僕駅入る前にですね、まあ、大阪メトロと阪神の地下通路ずっと通って、はいはいはい、長めのエスカレーターに地上上がるんですけど、はいはい、その上がった直後右手に、うん、塩見橋駅が出てくるんですよ、はい、ちょうど、はい、岸の里玉出行きの電車が駅に停車してる時で、まあ、それ良かったんですが、
はいはい、
でそこからちょっと右にこうキュッとこう体を180度90度回転させると、そのトイレが左手に見えてくるんですよ、はい、そしたらね、めちゃくちゃ綺麗になっててね、入り口がなんかすごいおしゃれになってたんですよ。
びっくりしましたね。
で、まさかと思って、
うんうんうん、あれはどこ行ったのかという、
はい、で、駅の中改札機通って入ったら、
はい、
めちゃくちゃ綺麗でした。
あの便器のちょっと他のトイレでないような男性便器がありましたね。
そうですね。
あれどこ特注分かも分かりませんね。
手洗いも綺麗になってましたし、
びっくりした、
ね、まあ、当然個室のトイレありますし、
はい、
ちょっと間違いのないように。当時このスマホで写真撮ってきたんで、それ見ながら話しますけど、一番最初の、あ、これですね、大便器は、
はい、
書いてますよ、お尻、ビデ、止まる、
はい、いわゆる
ウォシュレット
タイプですね、
はい、で小便器も、
はい、
こんなタイプで、
はいはいはい、
手すりもちゃんとあって、
すごいですよね、
はい、白くて綺麗な、
ちょっと障害のある方も健常者も、
うんうん、
両方がいけるような、ね、
そうですね、
ちょっと最近のこれタイプやと思います。
めちゃくちゃ綺麗です。あ、トートーですね。
トートーさんですね、
はい、で手洗いが、こんな感じ、これですね。
この手洗いの、はい、鏡の周りのね、
陶器ですか、
そのアートのなんていうか ね、
だからトルコかどっかの、
そうですね、
陶器みたいな、
天井みたいな、屋根みたいなのがね、
綺麗な。で入り口がね、
はい、
これなんですよ。
これももう全く変わりました。百貨店風ですよね。
手前が男性トイレ、奥が女性トイレなんですけど、まあ視認性も良くて、男女分かりやすい。
良かったですね。
もうこれがびっくりした。ね、だから皆さんぜひね、塩見橋駅行って、
はい、
トイレ見てきてください。
ですね、
外からでも見えるんで、
はいはい、
外観の様子は、ね、はい、ぜひ見てほしい。
まあ僕も、まあ、半分半分の気持ちなんですけどね、
はい、
残念半分喜び半分というね、やっぱり塩見橋行けばあれがあったというような
あのトイレが、
なんか僕らのそのね80僕今度6になるんですけども、はい、世代の人間にとってはまあああいうトイレはしょっちゅうあったトイレですから、ね、懐かしさみたいなのがあったんですよね、
はいはいはい、
それがもう一掃されたというのか、
駅員さん的には嬉しいんちゃいます？
そりゃそうですよ、
多分駅員さんも使うと思うんですよ、このトイレ ね、
そうでね、はい
はい、まあ、というようなちょっとした驚きが、はい、私てっぺんありました、
ね、まあ、掃除の人もどういう気分なんでね、
いや、それは気持ちいいでしょ、
以前の
感じ以前のあれ もうワーストトイレですよ、大阪市内で、おそらく。特に鉄道の駅では。
そうでしたね。
まあ、また機会があったらね、写真も皆さんにお見せできたらなと。
そうですね。
あれやったら YouTube の鉄細チャンネルで、あ、鉄細チャンは黒潮チャンネルか、名前変わった
んで、ね。まあ僕もいろんなアジアの国とか行ってトイレ取ってますので、はい、いっぱいそういう点なんかやってみたか
もしれない。
もういいですか。
そらそらね、そ金払ってそん な, なんか気持ち悪いもん見た
い
な。
そうそうそう。そうはい、はい、
あとですね、
う
ん、まあこれまた僕のネタなんですけど、以前 JOBBB で話したかどうかわからないんですけど、
うん
うん、粗大ごみを、僕ら豊中市、大阪府の豊中市ってところに住んでるんですけど、粗大ごみ出すのに、有料でチケット買うのはダメなんですね、
そうです
ね、コンビニとかで、
はいはい、
そうですね、まあ、500円とか600円とか買って、それを粗大ごみに貼って、うん
はい、
その前に、うん、ゴミの回収するその部署に電話して、うんうん、次回出すから回収してくれっていう、うんうん、結構めんどくさい手続きも。
お願いの電話も
しないかんね。そう、お金もいるということで、はいはい、そうですね、もうそういう手続きも金も払いたくないからっていうことで、
はい
はいはい、私、てっぺいですね、この JOBBB 本局に眠ってた、使いようのない椅子があったんですよ、
ね。はい、
で、その椅子を、自分でノコギリで分解して、
うん、
で、一般ゴミ、まあ、いわゆる可燃ゴミとしてですね、うん、出しました。
なんかゴミ袋に、
はい、
役所から買ってるゴミ袋
に入れ
て、
豊中市指定のゴミ袋、有料ゴミ袋に入るようなサイズに足を切って、
あれ大変だったやろ。
あ、2時間かかりました。
あの木、なんかめちゃくちゃ硬い木。
あそこにありますよ。
置いてます、ね。
左の方に。
黒いのがね。
そうそうそう。
ありました、見えた、見えた。
で、あれをちゃんと分解して、バラして切って、で、豊中市指定のゴミ袋に入れて出しました。そしたらですね、後日帰ってきまして、
僕がそれ見つけた
んですよ。そうなんですよ、はい、電話あってね、文雄君から、
そう、
あの可燃ごみ帰ってきたでって言って、うん、で一回ちょっと豊中市に僕電話したんですよ、
まあ、そうですね、
別にそのイチャモンじゃなくて、
ね、そうそうそうそう、
市民として、
まあ、質問やね、
質問したらですね、はいはいはい、まあ、分かりやすい解説やったんですけど、あの相手の電話口の方、うん、男性の方でしたけど、うん、要は豊中市の、まあ、見解というか意見としては、粗大ごみとしてもともと出すべきものを分解して、でそれを指定のゴミ袋に入るサイズに分けてね、
うん、
まあ、一つの袋に全部入れて出してもそれは粗大ごみとしては変わらないから、
うん、
ちゃんとチケットを貼ってくれっていうことをやってねで、まあ、僕なりにちょっと解釈したのは
うん、うん、
要は、うん、なんでその粗大ごみと可燃ごみをあえて分けるかっていうことに、うん、まあ、着目して、要は粗大ごみってやっぱり大きいし、
うん、
重いし、うん、要はその回収のパッカー車に入らない時があるんですよね、
うんうんうん、
普通の可燃ごみの収集日に、そしたらもう1台パッカー車を出す必要があったりとか、うん、もしくは重たいもんやったら、うん、その回収のスタッフさんを増員しないといけなかったりとかして、それを事前に知るために、
うん、
まあ、事前にその連絡を入れて、で、さらに言うと、その粗大ごみを回収する指定便出したりとか、
お金も払って。
お金も払ってっていうことを多分、豊中市はしてるんであって、
うんうん、
別に私がその分解して捨てること自体は悪くないけど、
うん、
それをもし仮に僕、私、てっぺん以外がいっぱいすると、
うんうん、
今度その回収の手間が、余計にかかると、
うん、
人件費もかかるし車両代もかかるし、
うん、
下手したらその日にその可燃物を回収できない可能性もまあ出てくるじゃないですか、うん、これは豊中市の立場に立つとなんとなくわかるんですけど、だからまあそれで結局分解してもあかんねんなと、
細こして
そう
袋に入ったら
僕は OK やと思った、うん、まあまあ、しかも素材的に、
うん、
ちゃんと燃えるやつなんですよ。聞いた後布ですかね。背もたれとかの、
うん、
はい。
ちょっとそこの見解が、
そうですね。
豊中市との、まあ、わずかな差があったというか、
はいはい、
かなりの差があったというか。
ただそこで僕的にこれで終わったらまあ普通の話になるんですけど、やっぱり悔しいじゃないですか。2時間かけたし。
うん、まああれは椅子の木切るんが大変や
った。木の粉もすごかったしね。
まあ要のこぎりがも
う
持ったかいなっていうぐ
ら
い
硬そうな。のこぎり良かったですよ。
はいはい、
はい、まあそれは置いといてね。で、じゃあちょっと頭ひねって、
うん、
それやったら分けて出したらどうなるのかなと思ったんですよ。
う
ん、バラバラにした粗大ごみを、
うん、
僕は全部を一つの袋に入れて出したんですよ。
はいはいはい。
そしたら帰ってきたから、
はいはい、
じゃあ例えばこの足2本だけを他の可燃ごみの袋に入れて出したらどうやとかっていうのをちょっと思いついたんですよ。
うんうんうん、
でそれやったんですよ。 そしたらね、回収されました。
そうですか。
ということはですよ、はい、まあ、これリスナーさんも、まあ、豊中市以外の、ね、自治体の方も多いと思うから、すべての自治体でこれが通用するかどうかわからないんですけど、はいはい、まあ、私の場合はですね、うん、要は粗大ごみを分解して一つの袋に入れるとダメなんですが
、うん、いかにもバラしたいうことがわかるわけやね。
わかるのはダメなんですが、他の可燃物の袋にちょっとずつ入れながら出すと実は回収されますよという情報を、まあ、
現状ですね、
はい、
まあ、お知らせします。豊中市さんの意見は入ってないわけ、はい、今ね、
いや豊中市さんの意見もね、うん、あの類推すると入ってるんですよ。さっき僕が言ったように、はい、うん、その可燃物の日に、まあ、いわゆる燃えるゴミの日に、その粗大ゴミを出されることによるデメリットは、
うん
うん、少なくなる、分けて出すんで、わかります？言ってる意味。で、できたら、うん、同じ日に分けて出すんじゃなくて、まあ1ヶ月ぐらいかけてね、週に2回可燃ごみの回収あるんですよ、豊中市は。だからその週に2回かける4なんで8回ですね。月8回、8回に分けて、
いいね、
分けて出すと。うん、まあ、いいんじゃないかなと思いました、
ねね、
いいっていうのは豊中市としても問題ないし、うん、
まあ、
でこっちの分解した方としても問題ないしっていうことですね。
妥協点、
そうです、そうです、
ね、なるほどね。
ただやっぱりね、実際に時間も体力も使って、で電話代もちょっと使ってね、今回のその結論に達した僕としてはね、鉄平としての見解は、もう素直にお金払いましょう。それです。もうね、あんなもうダメです。あの木くず吸い込むも良くないしね。で体中木のモップンでもベタベタなるし、ね、これからの季節また暑なるでしょ。割り合わないですよ。
なるほどね、
その代わり、まあプラスとすればこのラジオで話せたことかなと。あとは、まあまあ、ノコギリを使う技術が上手くなったっていうね。今まだ出してないでしょ、そこのちょっとまだ足転がってるんですよ、黒い足がね、
ありますね、
はい、だからあれもまあいつか出そうかなと思ってます。
なるほど、まあコストパフォーマンスから言うとやめた方が
めちゃくちゃ悪いですね。
あのまあ得ですよというはっきり言うてね、
はい、2月21日に出して、
はい、
3月3日に返却に気づきました。
僕もどこがこんなことしてるんかいな、みたいな。まさか徹底がしてるって気がつかなかったから、ね、
言ってませんでしたっけ。
言
う
てなかったから。
あ、そうですか。
まあとにかくちょっと確かになんか変なもんの足がちょっと
そう、ね、で背もたれとかね、
うん、出てたから、うん、これ引っかかったんかいな、まあ、しかしえらいこっちゃなと思いながらですね、
そうそうそう、
ふっと上がってきて、まあ、上でよっちゃんと話したら、
うんうん、
実は俺とかやったっていうことで、もう急いで僕も
あれびっくりしますよね。
びっくりしますよ。
返却、あの要は回収できなかったゴミが
文書書いてますからね、
エレベーターの前とかにこう置かれるんですよね、
はいはいはい、
で心当たりの方持って帰ってくださいって言って、だいたい自分じゃ、みんな自分じゃないと思ってるんですが、そうです、けど実は自分のとこやったっていう驚きもありましたね。
初めての体験でしたね、
はい、なんでまあ皆さんは素直にお金払いましょう。
はいはい
はい。はい、そっちの方が、まあいいかなと。両方にとってね。回収する側も、される側も、にとってもいいかなと思いました。
まあ、結論はそこでしたね。
そうですね。
わかりました。
はい。まあ、僕は以上です。
なるほど。
はい、
僕はもう特に大したことない。まあ、男性、まあ、あの、よっちゃんの看病が大変でね。
あ、そうですか。
やっぱり、夜も寝られる時もありますしね。まあ、頑張ってやってるっていうんですか。
はい、
まあまあ、それなりによくはなってきてくれる。で悪くなってないということが一つの、うん、まあ、なんちゅうか、こちらとしては慰みでね。でね、
あの、うん、僕が見た感じだと、うん、最近あの食べる量が増えたんですよね。
う
ん、
そうですね。
そしたらやっぱりあの元気になるみたいで、うん、やっぱ人間の元気のパワーの源はカロリーやねんなっていう、うん、まあ、食べる行為プラス食べるもの、
ね、
これが全てやねんなと思いました。まあ、
僕なんか別に何の値口もないもんやと思ってましたんですけども、
はい、何が、
ま、いやいやこれから言うことがね、
おお、そうですか、うん、まあ、統治ですね、
いわゆるその、
はい、うん、統治ですね、
うん、要はね、あの自分に食欲が強いということね、
はいはい、
これがやっぱり大事なことなん
だ。ああ、なるほど。
健康ということに対しては。
そうですよ。
まあ、大概のことがあって、僕食べることについては今までね、
そう、
あんまり拒絶とか、うん、しなかったもんですから、うん、まあそういうことが、まあ彼女の病気見てますとね、
はい、
いや基本はやっぱり食欲ちゃうかいなとい う, う
食欲です
感じがね。
あと口を動かすこと、そうです、ね、あの食べるときに ね咀嚼するっていうことですね、はいはい、
まあ、食べるときでも、まあね、僕みたいに喋ってたら案外いいんかも分かりませんね。
そうですね、
まあ、あのそんなことがあったりしまして、はい、まあ、あの地道に毎日黙々と頑張っております。
はい、はいはい、というわけで、はい、以上我々の2週間の動きでございました、うん、まあ、他にもあるんですけど、うん、ちょっとこの辺りで終わります、
そう
ですね、
う
ん
う
ん、
そうしましょう、
はい、それではこの後は西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、そして旧山陽街道を踏破する企画でございます。今回は、長熟西国街道ボラボラ12の後半でございます。大阪府は三島郡島本町ですね、大阪府の東の端広瀬にございます、うん、はい、水瀬橋南爪からスタートいたしまして、
皆さん全国でラジオ聞いてくれてはるけども、はいはい、この水瀬橋のあのポイントっていうのはね、
はい、
まあラジオの上でも踏める人は幸せだと思いますよね。
そうですね、
もうめったにいかんとこですから、
はい、その橋からスタートして、今回のゴールは島本町山崎の関大明神社までの約900m で
ございます。もう一歩で京都です。
そうですね、はい、はい、ぜひ聞いてください。長熟西国街道ボラボラ 12-2!
わぁ、
はい、はい、というわけで始まりました。西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、そして旧西国街道を愚直にトレースするという、
はい、
歩きまくるというですね、リスナーさん発案の人気企画、もう数年 JOBBB でもやっておりまして、まあ、我々は人気企画と思っておりますが、うん、皆さんはどう思ってるんでしょうか。
まあね、
ちょっと分かりません。
はいはい。
はい。で、もともとね、文雄くんが昔やってた、はい、あの、午前中の月から金曜日にやってましたですね、はい、あの、ごめんなさい、晩は文雄ですという毎日放送ラジオの、生放送ラジオの一企画としてですね、はい、始まった、この西国街道ボラボラ、旧山陽道ボラボラなんですけど、まあ実際に、あのもうすでに文雄くん歩いておりますスタッフの方と、そしてまあ地元の方、当時のリスナーさんと一緒に歩きまして、でその様子はですね、当時のラジオ番組でもう放送してるんですけど、はい、まあ、9割5分ぐらいの資料がですね、情報がまだ全然世に出てないということなんで、まあ、そちらを、今2025年なんですけど、はい、の世の中にこうあの蘇らせてですね、うん、そして、またですね、私哲平が、まあ、当時文雄くんが作った取材ノートにいろいろ書き込んでですね、現在の情報を、入れまして、
はい、
まあ、今日が99年当時の取材なんですけど、うん、そして2025年の今をですね、つないで、まあ、この約30年間の間にこの、まあ、ちょっとかなりあの限定された地域の話なんですけど、日本がどのように変化したのかっていうのをですね、リサさんと一緒に楽しもうじゃないかと。
そうそう。
まあ、そういう企画ですね。
うんうん、
はい。で、まあ、あの、メインがですね、まあ、文雄くんの記憶、そして記録。
はい。
で、当時の、取材の、資料ですね。
はい。
あとは私、てっぺいがですね、あの、まあ、インターネットを使いまして、Google の地図を主に使って、うん、で、他に個人の方のブログとかですね、公の、ね、まあ、市とかですね、町、はい、の情報なんかをですね、こう仕入れまして、
はい、
まあ、皆さんと一緒にちょっとバーチャル、ボラボラですね、バーチャル街歩きをしております、
はいはい、
まあ、そんな前置きなんですけど、はい、今日はですね、うん、12回目の後半ですね、
はい、
12回目の2ということで、
西国街道12回
目、そうですね、
はい、
はい、西国街道の、12回の 2回目で、島本町広瀬の水瀬橋の南爪ですね、
はい、
あの水瀬橋っていう橋が、はい、水瀬川に、南北にかかっておりまして、はいはいはいはい、まあ、その水瀬橋の、まあ、まだ渡っておりません、
はい、
南側に我々今います、
はい、
そこからですね、歩きをスタートいたしまして、ちょっと当時のあのお殿様になったみたいな感じで ね、
そうですね、
江戸時代の風も感じながらですね、はいはい、ずっと歩きまして、島本町、同じく大阪府、島本町山崎にございます、はい、
うん、
関大明神社。
はい、関大明神。
はい。までの約900メートル。
はい、意外と少ないんですね。
はい、1キロ弱ということで、ね、うん、もしかしたら、あの、このシリーズで一番短い歩きになるかもしれないんですが、
ね、
そこを文雄哲平、そしてリスナーさんと一緒に歩こうということですね。はい、ちなみに、この関大明、神社のすぐ東隣が、京都府になっておりますので、はい、まあ、大阪府、ボラボラ今回で、 8回目になってるんですけど、はいはい、は今日で終わりということでございます、はい。
なんか日が経ってましたね。
そうですね。
これより東は山城の国やと。
おお、
うん。なんか石の鳥じゃなかった、日が経った思い出、はい、覚えてます
けど。結構巨大な
日、ね、結構ね、
そうでしたけど、多分今でもあるんじゃないかなと思いますけど、はい。はいはいはい、まあそのあたりもお話できるかなと思いますので、はい、皆さんぜひ最後までお楽しみください。
楽しみましょう。
はい。というわけで前回ですね、水瀬橋の南詰まで我々やってきました。はい、で、はい、まあ、この水瀬橋っていうのがですね、非常に可愛い小さな橋でございまして、はい、まあ、ちょっと当時の写真なんかもあるんで、はい、ちょっと見ながらお話進めたいんですけど、こんな感じで、はい、あの、文夫君、水瀬橋の、
僕の撮った写真ですね。
はい、あの、水瀬川のこれ上流方面をこれ多分写真で
向かってるんですよ、ね、
撮ってるんですけど、はい、結構あの、まあ、水量もそれなりにありまして、はい、うんうん、で、川の南北に緑地帯があって、
はいはい、
で、緑地帯、川の向こうに、これはあの、まあ、名神高速道路とか、はい、これ多分名神やと思うんですけどね、
多分そうですね、
防音壁は見えるんですけど、
はい、
で名神の向こうには、
はい、
まあ、ちょっと小高い山が見えてるというね、はい、まあ、そういう場所やったんですけど、
はい、
5月5日なんで、
はい、
これ
なんか6日と5日ですか、
ね、5月5日のね、はい、水曜日に歩いてるんですけど、黄色いこの花、
はい、
これ菜の花
菜の花っていうかな、なんか ね、ちょっと菜の花の仲間ですよ。
あ、そうなんですね。
菜の花よりもちょっと先に早く咲くあの花ですね。
はいはい、当時ね、あの、
う
ん、ツバメが飛んでたりとか、
はい、もう
カエルが鳴いてたりとか、
はいはい、
あのちょっとこう、もうちょっとしたら夏かなというような、はい、まあ、そんな雰囲気だった。まあ、
初夏
ですね。はい、そうですね。はい、で、まあ、見た感じ、なんかちょっと雨降ってたんかなというような感じもしますけど、ね、
うん、色はそんな色してますね。
ちとっとした ね、
うん、ね、
はい、
あの、ちょっと湿度がある色ですね。
はい、まあ、そんな、はい、水瀬川の、
あ、
まあ、当時の様子
や
ったと、
ね、
結構堤防がね、
うん、
この写真見てると、
うんうん、
まあまあ高い
ですね。あ、そうですね、まあまあ、天井川的な川やったから、うんうん、やっぱり堤防については神経使ってますね。
そうですね、はいはい、まあまあ、こんなあの大阪府は三島郡島本町の、は
い、一番橋です。
そうですね、
はい、
これがね26年前、
26年、あ、そんなもんですか、
になっております、はい、まあ、今とそんなにね、
うん、
風景は変わってない感じですね、はい、まあ、それもおいおい Google のストリートビューなんかで見ていきたいと思います。
はい、行きましょう。
はい、1953年、昭和28年の3月にこの川にかかったという、
はい、
まあ、当時の、水瀬橋ですね、はい、多分もっと昔にもね、当然橋はあっただろうし、うんうん、あの、どうなんだろうね、江戸時代どうだったんだろうか、うん、
ね、
もしかしたら橋なくて、
うん、
いわゆる価値渡しっていうんですかね、
かもわかりませんね、ジャボジャボと入った
もん、徒歩でね、まあ、これぐらいの川やったら入れるかなと、
うん、まあそうですね、
まあ、もしくは川筋変えたんかもしれないですし、うん、あの、ちょっとそのあたりは僕らもまだ調べてはおりません、
はいはい、
でね、ここで、まあ、あの、このあたりの島本町のあたりの地名で面白いのがですね、
うん
うん、水瀬橋渡る手前南詰ですね、うんうんうん、こちら島本町広瀬一丁目なんですけど、
はいはい
はいはい、今、この小さい橋を渡って、
うん、
水瀬橋の北詰に、
移動した、
はい、こちらですね、同じく島本町なんですが、うん、はい、地名が変わりまして、はい、東大寺でございます、
ね、いきなり奈良ですね、
はい、
はい、
これで、まあ、結構あの茨城とか高槻とか島本って、うん、昔奈良のですね、
うん、
あの荘園やったみたいです、
ね、春日大社とかああいうとこ持てたんでしょうね、
は
い、
そうですね、で、まあ、水瀬の場合はですね、うん、僕が調べた資料によると、
うん、
奈良時代聖武天皇の勅令により、
うん、
勅命か、
はい、
勅命により、東大寺領となりました。
あ、そうですか、
はい、で、これちゃんと書物にも残ってるみたいで、
あ、まあ、はっきりしてるんです
ね、はい、うん、正倉院に伝わる日本最古級、
うん、
まあ、一番古いレベルの絵図でですね、
はい、
摂津式島神郡水瀬の正図、
あ、そう、
はい、っていうあの古い書物があるらしいんですけど、
荘園、まあね、のことを記録したもんですよね、はい、多分ね、
はいはい、まあ、そこにどうもこの水瀬荘のことが描かれてるという、はい、う、ね、だから奈良と非常にこう関係の深い、
うんうん、
これがまたあの現在の大阪府と京都府の境に、
うんうんうん、
奈良が入ってきてるっていうのが、うんうんうん、なんか奈良の自己主張を感じるかなと思います、ま
あ、ね、京都の前の都ですからね。
そうですね、
まあここにありということで、はい、まあ東大寺なんかのまあいわゆる運営費用みたいなもんもね、
うん、
ここから吸い上げてはったんでしょうね。
そうですね、はい、あの東大寺作る時の瓦なんかも、まあ、この辺りで焼いたんちゃうかとかっていう話も僕ら前々回ぐらいに話したかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、そんな奈良とのつながりが強い場所ということを皆さん、はいはい、リスナーさんぜひ頭に入れてほしいなと思います、
はい
はい、では今水瀬橋を渡りまして、水瀬川の対岸にやってきました。
移動しましたね、
はい、この辺りね、はい、結構交通量が多いみたいでですね、
ね、裏道なんですけども、大事な道なんですよね。
あの結構ね、あの、うん、面白いんが、うん、まあ、これちょっと僕しかこういう楽しみ方してないかもしれないんですけど、この、うん、これが水瀬橋なんですけど、
はいはいはい、
この橋のこれ南爪、
はい、
今ちょっと Google のストリートビュー見てますけど、
上空から見
て、ね、はい、マップ見てますけど、はいはい、これが北爪なんですけど、はいはいはい、両方ともね、一旦停止なんですよ、車道が。ここも一旦停止、ここも一旦停止。で、まあ、これは信号、北爪に至っては信号なんですよ、
はい、しっかりした信号がありますね。
要はこれどういうことかっていうと、うんうん、まあ、交通量がまずこの水瀬川沿いには多い、
はいはい、
車の交通量が、はいはいはい、でさらに言うと、南爪は信号がない、
あ
で今僕らがいる北爪は信号がある、はい、ということは北爪の川で言うとですね、うん、下流に向かって左側ですね、左岸の道の方が交通量がこれ多いという、これ証拠なんですよ。
まあそうでしょうね、はい、一旦停止と信号ですからね。
そうですね、やっぱり信号の方が、
うん、あ、それはそうです、
あの強い。でなんでこれが、はい、あの左岸の方が交通量多いかっていうと、うんうんうん、これね、あの淀川の方ちょっと東に行くと、あのこれね、稲市につながる道になるんですよね。
そうです
ね、これね、
稲市、枝道みたいな、
ね、そうです。まあもちろん、あの右岸の方も稲市にはつながるんですけど、どっちかっていうと左岸の方が稲市には行きやすいかなと。まあ特に京都方面行く場合は、この水瀬川の左岸の道をずっと東に淀川の方に行くとですね、
便利なんですよね。
そうです、稲市にこうつながる。まあその手前に、あの阪急京都線と、あとは新幹線の、
はい、
東海道新幹線ですね。あ、まあ、その線路の下をこうくぐるっていう場所になります。
あの辺の阪急抜ったら面白いですよね。
そうですね、うん、新幹線と並走できたりとかする場所、
ね、新幹線抜いたとか抜かんとかいう伝説もありますね。
そうですね、はい、まあ、そんなてっちゃんにもこうちょっとたまらんような、
まあ、そうでしょう、
まあ、場所のあたりに僕ら今、まあ、
国境っておもろいもんですよ。
そうですね、はい、
うんうん、
まあまあそんな水瀬橋を渡りまして、
はい
はい、やってきました東大寺でございます、
はい、
大阪の東大寺でございます、
はい
はい、東大寺1丁目の10という場所なんですけ ど、
はい、
はい、でここでね、
うん、
やっぱりあの、まあ、いつも川越えするときは、
うんうんうん、
あの越えるときは登って、
はい、
越えた後は下るというのが、はい、まあ、一般的な常識なんですけど、まあ、
この辺の天井があるよね。
そうですね、はいはい、うん、ここもですね、やっぱり北爪渡った後ちょっと下り坂に、
うん、
入れるかな、下り坂になって、はい、まあ、すぐまた平坦な道になるんですけど、はい、ここでね、
うん、
まあ、この辺りの力を持った、神社なんですかね、
うん
うん、和歌山神社霊祭、
うん、
東大寺氏子中、和歌山ですね、
うんうん、あ、そう、へ、はい、
え、若宮ですか？
いやいや知らん、わし、
いや知らんかった、いやいや口出さんといてくれ、
いやいや、
俺めっちゃ調べてるからな、これ、皆さんめっちゃ調べてますからね、
はい、
和歌山神社霊祭っていうのが当時5月5日にあったみたいです、
う
ん
う
ん、
もうそのストレートその日やったよね、
その日やったみたいですね、はいはい、でね、あのちょっと調べましたら、
うんうん、
和歌山神社っていうのはです、和歌山の和歌は、あの、年老いよりの老いと、はい、あの、反対語の和歌っていう字に、はい、あの、マウンテンの山なんですけど、はい、ここからですね、車で約5分走ったところにある神社みたいで、
うんうん、
神社の境内にですね、大阪府指定天然記念物のシイの木があるみたいです、
うんうん、
はい、実はね、このあとちょっと行ったところに、サントリーの山崎蒸留所があるんですけど、
うん
うん、そこの近くにですね、紫陽神社っていう神社があります。もともとはあの西観音寺っていう寺やったんですけど、はい、
ね、
まあ、今は紫陽神社っていう名前になっておりますけど、
うん
うん、まあ、この和歌山神社の紫の木と紫陽神社の紫、何か関係があるのかなとか、ちょっと思ったりもします。
うんうん、
またこの後、紫陽神社出てきますので、ご期待ください。はい、まあ、そんな、和歌山神社の霊祭の、旗差し物が、この辺り、 道路のですね、手すりなんかに当時の写真はこれですね。
あ、そうですね、
はい、こんな感じで、これが和歌山神社の、
あ、入り口っていうか、
ここはまあ参道かな。
あ、なるほどね、
うん、もうちょっと行ったところに多分参道の入り口があったと思うんですけど、そんな当時文雄君が撮った写真なんかも見ております、はい、でここからまあ緩い下り坂に入るんですけど、同時にですね、30キロ制限ですね、制限速度、車の制限速度が30キロになりました、うん、要はまあ道がめちゃくちゃ狭くなると、まあ、今までもずっと狭かったんですけど、はい、さらにこの辺りからさらに左右のなんか圧迫感が感じるようになりました。
あ、なるほど。
まあ、お殿様が通られてた時はもうちょっと道広かったかなと。
多分広かったと思います。
はい、はい、思うんですけど、はい、まあ、だんだんね、侵食していったから、ね、東西からゾーッとこう人が家建てたりしたんかなと。
まあ、そうなりますわね。
思います。はい。はい、で、新しい柱、道標が立っております。進行方向、まあ、僕ら今北に歩いてるんですけど、900メーター行ったところに、まあ、ちょうど今日の歩く距離とほとんど一緒の場所にですね、関大明神社、
はい、
まあ、今日のゴールの場所ですね、
そうですね、
がございます、うんうん、他にはですね、うんうん、これ僕よく知ってるんかな、水瀬の滝っていうのが、水瀬川の上流、まあ、方向で言ったら西側なんですけど、うんうん、になんかあるみたいです、うんうん、で調べるとですね、天王山断層によって落ち込んでできた高さ約20メートルの滝、
うん、結構大きい滝だね、
結構でかいですね、
高さだけ言うだろうね、
はいはい、後鳥羽上皇も鑑賞された記録が残ると、
あ、まあ、この辺京都から遊びに来てあったよね、
そうですね、
ちょうどいい時期、距離もいい
し、アクセスがなんか良かったらしいですね、まあまあ、船もあったし
でしょうね、牛舎言われたりしてね、
う
ん、
そうですね、
ハイキング気分で来はったとこちゃいます
か、まあ、前回ね、水瀬神社出てきましたけど、水瀬離宮の離宮っていうのは実は後鳥羽上皇の、まあ、別荘地やったっていうので離宮っていう名前が、ま
あ、あの方の好きなエリアやったんでしょうね、
そうですね、うんうんうん、はい、で他にもね、社恩寺っていう寺があったりとか、諏訪神社、
あ、またな、諏訪って急に、ね、
長野県っていうか、ね、信州の、
面白いですね、はい、飛び出したね、
が 2.7 キロ行ったところに、まあ、ちょっとどっち、これも西側かな、山の方やと思うんですけど、はい、で他にもね、島本水の文化圏とも書いてました、
この辺り
で
一体、ね、
なんかそういうブランドで、うん、多分今島本町が町をこう PR してるのかなと思います、
僕らの時もそんなこと書いてた、そんなのがあったような気がしますね、
あ、
はい、
まあ、大阪府で唯一昭和の名水百選に選定された水瀬神社があるとこですから、
です
、ね、やっぱ水で売ってはんのかなと思います、
あ、まあまあサンドリーさんもね、
うん、
まあ、水があったから来たんでしょうか、
そうですね、はい、うん、で当時の文雄君の取材ノートには、
あ、
車が多い、
はい、
と、書いてますね、
あ、一言書いてますか、
はい、
まあ、
ちょっと他にもね書いてるんですけど、はい、ちょっとこれ読んでもらっていいですか、
いやいや、
これが車多いやと思うんですけど、他に2つ書いてるんですよ、その車多いの上下に 1個ずつ文字が書いてて、ちょっと文雄君26年前の気持ちに戻って、
ね、
ちょっと今読んでもらってますけど、
いや、もうさっぱりわかりませんね、
特に下がね、
おっていうんですか、これ
お、なんとからしらしいとか、なんかおばんらしい、
おぼん、
おばん、
おばん、
おぼんかな、
おばんか、
5月やからまだお盆じゃないと思うんですけど、
ね、
うん、まあ、ちょっとこれは、
まあ、不明ですね、
車多いのは間違いないと、
あ、まあ、それは間違いないですね、
思います、
その上もちょっと分かりませんね、
せ、なんとかば、うん、狭いかな、狭まるかな、狭まる道が、西国街道が、
まあまあそんなことかな、まあね、当時はちゃんと読めたんですけども、
うん、当時はまだやっぱり、ね、取材直後でしたからね、
あ、そうですね、26年経つと
翌日放送してましたからね、
そうでしたね、5月6日に放送した、
5月6日に放送した、
そうですね、
ほぼ記録、記憶を呼び起こすための記録でしたから、
うん、まあ、まあ、まあ記号みたいなもんですよね、
そうですね、
文字というよりもね、
やっぱ26年経つと読めなくなる
という、もうこれはやっぱりちゃんとした文字書かなきませんね、
そうですね、
まあこれは皆さん、あの後輩の諸君はこんなことをするようにしてもらいたいと思いますが、
リスナーさん気をつけてください、
せっかくねこれ残しておいてね、
は
い、今26年前にまだ日の目見るという時に、
う
んうん、文字が読めなくてはどうしようもないですよね、
そうです、やっぱ文字って読めんと意味ないからね、
そうですね、
はい、これちょっと僕らも注意したいと思います、
解読書がいりますね、僕の場合のエジプトのヒエログラフとかあんなあるじゃないですか、そうそう、
あの文雄のあーはこれやでとか、
ね、あ、そうですね、
イはこれやでとか、
あ、そうですね、
はい、 まあ、まあそんな冗談も言っておりますけど、は
い、あ、まあ、なんか意味があったんやと思いますが、ちょっと本人も分かりません、
ね、ちょっと残念です、
ね、はい、車多いだけ分かりましたね、はい、やっぱり漢字がいいですね、こういう時ね、
あ、
ひらがなやから分かりにくいんですよ ね、
そうですね、
漢字やと多少間違ってても多い、うん、車多いが分かりますもんね、
そうですね、うん、
まあ、これはこれとして反省の材料ですが、はい、反省する気は本人ないですけど も、 も
う反省せえ、反省せえ、
済んだもんは知らない、
はい、というわけで西国街道の、はい、西の路面にですねこんな文字が書いておりました、はい、これ路面に書いてたんでまあまあ大事な情報なんですけど、
はいはい、
子供飛び出し注意です、はい、
ね、
飛び出すんですよ、
いや、ここらはね、まあ、いろんな若い方がたくさん入ってきた地域でもありますんで、うんうん、子供もたくさんおったんですよね、
今上からの地図見てますけど、やっぱ住宅地ですよ ね、
ですね、緑が多いし水は綺麗やしね、
はい、銭湯もありますし、
あ、いいですね、
新旧生態院もありますし、
うん、住んでみたいとこやけど、
児童公園とかね、
あ、児童公園もちゃんと作ってくれてるけども、はい、あ、まあ子供さんがやっぱり事故があるんでしょう、うんうん、はい、
はい、気をつけてください、
そうですね、はい、
はい、軽めの、右カーブですね、
はい、軽めの右カーブ、
はい、ここら辺がまあ東大寺の入り口というか、うん、あの阿佐名が変わるとこは、うん、だいたいカーブがあったりとか、まあ、川があったりするんですけど、
エリアが変わるとやっぱりそのカーブでまあ分かるようになってるんですね、です、
はい、まあ、この辺りから東大寺
面白いですね、
入ってきました、
い、ね、
はい、で四砂路が、
はい、ありました、
出てきまして、はい、これがですね、はい、まあ、僕らが歩いてるのは府道67号 の、
はい、
あの西国街道なんですけど、うんうん、そこと交わる東西に交わるのがですね、柳谷
そう
島本線、
柳谷観音っていうのがあるんですよ、
ね、ああそうなんですか、
そうなんですよ、
まあ、多分この柳谷島本線を こっち西に行ったところかな、観音があるのは山の方かな、
山やと思います、
多分ね、もう東はね、もうほぼ淀川なんで、は
い、いや多分あの
山西側ですよね、おそ、ね、らく
柳谷観世音大菩薩、柳谷観世音道と、
あ、
大きな石の柱が叩かれてます、
ああなるほどね、
まあ、写真撮ってたらどうか分かりませんが、
あ、まあ、結構重要なこれ交差点 で、はい、多分このここやと思いますね、う
ん、それ書いてませんか、
はい、
柳谷観世音大菩薩、
あ、書いてるかも、
さて中ぐらいの2本柱があったんですよね、
はいはいはい、
もう1本の方には寛平大使や水瀬宮という、
あ、この写真です。
はいはい、それです。
この写真です。
はい、ああ、これ撮ってましたね。
はい。で、このでっかい方の多分柱が。はい、
それが柳谷ですよ。
ああ、まあ2メーターぐらいかな。
ああ、そうですね。
大きさで言うと。
で、まあ、潮神社のね、はい、祭りがいっぱい、あの、旗出し物が出てますよね。
そう、ほら、東大寺って書いてるでしょ。
ああ、ほんまですね。
これね、和歌山神社の。
あ、和歌山の方ですか。
はい、旗出し物、
ね。関係ありやと思いますけど、潮神社。
そうですね。はい、まあ、シノキがね、境内にあるって言ってましたから。まあ、そんな重要なですね、
はい、
四砂路を、超えまして、
ファミリーマートが
あった、あ、このね、はい、ファミリーマートはですね、はい、今確かもうなくなってましたね、
なくなりました
か、
結構この辺コンビニの入り替えがありますね、
そうそうそう、
やっぱり前回もなんかなくなったとか言ってましたもんね、
そうそう、あの 前々回かな、うん、確かかあの愛の病院かなんかの角にあったやつかな、
う
ん、
いやもうちょっと
違いましたっけ、
うんうん、
ここはね、
はい、
ね、ちょっと今これがその今グーグルで見てる、
はいはい、
でね、
上から見てますが、
はい、成分ファミリーマートかな、ファミリーマート、
ファミリーマートと書いてます僕、
はい、ファミリーマートがあったとこは今、ね、まあ、ここのこの辺りなんですけど、もうね確か、僕そういうの結構ノートに書くんですが、
なるほど、なるほど、
あ、ね、うん、いや書いてますね、
はい、
四砂路の、うん、右側にありましたが、
うんうんうん、
現在は
あ、そう、
うん、医療法人成人会の、東大寺デイサービスセンター に、これもやっぱ東大寺なんですよね、
まあ、東大寺がまあブランドですよね、はい、ブランドというかまあ地名やからね、
はい、ファミリーマートもね、
はい、
比較的最近まであったみたいで、
そうやったんですか、
あの、まあ、ストリートビューの記録によると2010年にはありました、
ああ、そんな最近まであったんですか、
はい、ただその5年後に撮影されたストリートビューには映ってなかったんで、
うんうんうん、
この5年間の間にファミリーマートはなくなったと思われます、
うん、僕の写真には出てたんですよね、
そうですね、これちゃんと、
はい、
1999年はファミリーマート
ありました
、はい、うん、
しっかりした店でしたもんね、
はいはい、でね、まあ、ここのちょっと交差点とどまりますけど、はい、北東角にこういうお店があったんですよ、
うん、
パーマ井上美容室、
そうそうそうそうそう、ご婚礼ですね、
そう、
はい、
ご婚礼をしたく、
あ、そうでしたね、
パーマ井上美容室、
はい、ちょっとね僕看板がちょっと剥げかけてね、
当時もやって ったかやってないかちょっとよくわからないですよね、うん、
なんかそんなに最近できた店でないなと思って、
そうそう、ね、でここがどうなってるか、
うん、そうなん
です、まあ皆さん気になってるとい
やこれは
思う人もいます。
写真撮って気になりました。当時でも結構古い店やったんで、はい、
そう、
まあ、今あったら多そうだよなというぐらい、ね、
そうなんですよ。で今どうなってるかっていうとですね、実はもうないです、
う
ん、
あやっぱりそうでした、
はい、で建物自体をもう完全に、はい、もう多分さら地にして、で今風のこれですね、ここ今風の家に建て替えてですね、2階建てのまあ民家兼なんかこう店みたいな感じで、1階がですね七色社っていう雑貨とか、あとはワークショップ、カフェ、ティーのお店です。
滝の店ですね、いろいろ
あるんですね、はい、ただちょっと面白かったのが、うんうんうん、あの井上美容室やった時はですね、西国街道沿いに入り口があったんですよ。
そうですよ、うんうん、
だからまあ文雄くんもこれ写真撮ってるんですけど、ああ
これ写真撮る、
はい、ちょっとごめんなさい、スマホの画面見にくいんですけど、いやいやいや、で現在七色社になった後はですね、うんうん、この出入り口が柳谷島本線の方になりました。
そうですか、
ね、西国街道の方はもう出口が、出入り口がなくなったんで、まあこれもなんかこの店主さん の, あの意識の違いかなという感じはしました ね,
ね、まあ、時代ですね、それもね。
そうですね、これ結構ね、あの出入り口どっち方面にあるかっていうのも ね,
あそうです
ね、かなりその施設の人 の, あの意識が出ると僕は思ってるんですよね。
まあ車の、まあね、
そう、
止まりやすさとかね。
そうそう、あと太陽の光の入り具合とか。今はだから、南向きに出入り口があるんですよ。ね、で、ふみおくんのパーマの時は、西側に出入り口があったんで、ちょっと日の当たりがもしかしたらあんま良くなかったかなと。
西日は当たるけども。
そうです ね, ね。南からの太陽は当たらなかったかなと。
井上美容室の時は前からあった家をそのまま入り口にしはったからで、
うんうん、
まあ新築した時にやったら、うんうん、まあまあ店の設置とか考えて、この方がいい家がいいと考えはったんかもしれませんね。
う
ん、
そうですね、うん。でね、当時、もう一個別の、
うん、
リオ出口。
ああ、出口さん。
はい。っていうのもあって、
はい。
で、これはね、最後、
ノートに書いてます
。書いてるんですよ、ノートに。出口って。
あ、書いてません、ちゃんと。
カタカナで。でね、これは、西国街道沿いにあった店じゃなくて、はい。西国街道と交差する柳田に、
うん、
島本線。
はい。
この沿いにあった店らしいです。
まあ、割と近くやから、まあ、
はい、
いい意味で商売がたきやったかも分かりません、ね。
七色の向かい側、あ、ほんまやな、うん、まあ、この井上美容室と、
そうですよ、
まあ、これ、リオだから。
え、あ、リオか、これは。
男性向けですね。だから男女で、南は出口で、北は、あの、井上、あ、それで出口、出入り口変えたんや。
あ
の出口さんはね、
細かいこと言うけど、
あの、はい、北向きに出入り口が、はいはいはい、それこそ出口があったんですけど、はいはいはい、あの井上美容室は西側に出入り口があった、はい、それ多分男女がこう合わんようにしたんちゃいます。
なんで合わんねん、おいても構えへんや
けど、いや分かんないです、
うん、まあまあ分からんな、そこらは、まあ、デリケートの心理があるんかも分からんし、
はい、
まあ、たまたま家がそういう作りやったからなったかも分かりません。
そう、
この辺あたりはもう想像の面白さやがね、
うんうん、
歴史は想像の面白さがある。
でなんでこれ出口があったかって分かったっていうと、実は利用出口さん現存するんですよ。
おっと
これすごいでしょ。
照明ですね。
あの名前がね、変わってて、ヘアサロン出口になってました。
ヘアサロンになったんです か。
もしかしたら男女共にできますよっていう。
あ、まあ、昔は、いわゆる散髪屋さんやったんですよ、
う
ん、僕らも言うてるね。
そう。
あんま女の人はいかんという。
そう。今はもうヘアサロン出口になってました。
よかった、出口さんに来てくれはって、は
い。で、この出口さんを探してるおかげで、
お
さっきちょっと話に出てきましたけど、面白い銭湯を見つけまして、
お
これです、昭和湯。
これ僕チェックしてへんね。
はい。これはあの、ふみおくんのノートには、そうそう、西国街道から多分ね、見えなかったんやと思いますが、
もうさっと言ってもだな。
はい。ヘアサロン出口の東隣に、はいはい、昭和湯が。
あ、また名前もね、今流行りの昭和湯じゃないですか。
はい。で、ちょっと調べました。
はい。
僕、銭湯好きなんで調べました。
まあ、そう、よう調べてるね。
はい。昭和4年創業。
お、4年ですか。僕は14年やから、僕も10年年上ですね。
そうですね。 島本町唯一の銭湯。
おお。
まあこれ現在の話ですけどね。
まあね、まあ昔から有名や
ね。でね、昭和いう面白いんが、やっぱ今時の銭湯やなと思う。まあ今時って古いですけどね。あのインスタグラム持ってはるんですよ。
そう。
でインスタグラムでいろいろ情報発信してるんですけど、
すごい。
最近の情報としてはですね、ボイラー不調により夜点検のため、長期休業。っていうのが1月27日、今年ですよ。2025年の1月27日から長期休業してたんですけど、はい。2月7日から営業再開しました。
ボイラー治った。
治りました。
よかったよかった。
まあ古い銭湯なんでいろんなことが、
それはもうそうです。
あるんですが、まあ一番命のボイラーが、まあ、故障して長期休業されてた。
まあ、やっぱ一番これね、古谷さんにとってはボイラーちゃうなきゃどうしようもないですもんね。
そうですね。
まあ何回も大規模修理しはったんでしょうけども、うんうんうん、
おそらくね。
何回目かの大規模修理で。昭和4年ですからね。
そうですね。
僕より4年、14年と、あ、10年も上か。
だから、文雄君今85
です。
次 6?
あ、まあ次の7月1日で6ですわ。
ああ、ということはまあ、それにプラス10したらっていうことですよね。
すごいですね。まあ、まあ、レジェンド、歴史
の、ね。そうですね。
はい。
はい。で、なんで僕がこの昭和医を発見したかっていうと、まあ、もちろん出口さんも気になってたんですけど、
ね、
実はさっきのあの交差点あるじゃないですか。あ、あの、道標いっぱい立って、日本立ってるところね。
そうそうそうそう。
あの、道標立ってる側の角に、大きい駐車場が、P って書いてますけどね。あるんですけど、これあの、ストリートビューに、Google のマップに書いてるんですけど、実はこの P にですね、昭和湯の駐車スペースがあったんですよ。
そこにはちょっと離れてるけど。
そうそう、ちょっとまあ、20メーターぐらい離れてますけどね、昭和湯からは。で、気になって、まあ、昭和湯調べたら、ついでに出口さんも発見できたっていう。
P の方から
行ったわけやね。そうです。そうです。やっぱ P はね、大事
です、ね。まあ、今の世の中でね、P っていうのは大事なもんですよね。
P、P、パーキングの駐車場の P ですけど。
モータープールです。
そう、あ、はい、モータープールってあんまね、この辺りはよう ね、言いますけどね、この、島本の辺りはもうモータープール、ね、あの、高槻なんかもずっとモータープールって書いてて、
そうでしたね。
何のことかなって思いましたけど、あれ駐車場の。
まあ、東京の人は分からんってやつですね。
そう、そういうことです、はいうん。はい。東京以外も分からないかもしれないです。で、他にはですね、まあ、これ、文雄君のノートに書いてなかったんですけど、まあ、当時多分あっただろうなっていうお店が、伊藤米国店。
ああ、米屋さんはね、何でも言うてるように古いですね。
はい、伊藤。
長寿です、
そうです。伊藤米国店。
うん、
で、高健クリーニング。
ああ、これ、あ、高健さんね。なんか聞いたら
高健クリーニングの、
うん、
東大寺共栄店。
あ、そうか。
はい、共に栄える。
なるほど、なるほど。
で、括弧して、うん長谷川商店。
長谷川商店。はい。
どれがほんまの屋号なんかよくわからないですけど。
まあ、みんなそうですよ。三つともあるね。
あ、そうですか。他にはね、まあこれもやっぱ町にはなくてはならないお店なんですけど、まああの、工務店ですね。牧田電動工具なんかを扱ってる、川上商店かな。
なんとなんと。
はい。三髄辺の川ですね。それに上と書いて。ちょっと読み方は川上か川上かわからないんですが、他にはですね、これも、こういう町には多いですね。井上呉服店。
ああ、なるほど。いいですね。婚礼自宅。はい、
そうです。そうです。
結びつきますね。
まあさっきね、井上美容室があったんで、はいはい、まあ多分同じ一族かなと。
でしょう。
思います。
呉服と婚礼はもうセットのもんですよ。
そうですね。はい。はい、で、他にはね、
うん、
まあこの辺り来たら絶対この人の選挙ポスターあるんですよ。辻元清美さん。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。
絶対あるんですよ。
まあ今も頑張ってありますよね。
頑張ってありますね。はい、はいはい。あとね、この方、どっかで僕覚えてるんですけど、池下拓さんっていう方の選挙ポスター。あの、池下さんって、確か、高槻かどっかにいてはったんですよ。後ろに、北側に、すごい大きなため池があって、その南側にあるお家で、超、確か高槻やったと思うんですけど、超豪邸、あの、コンクリートの豪邸なんですけど、そのお家がね、池下さんで、実は多分その池下さんの、なんかね、お母さんかなんかが元市議会議員やってはったんですけど、
はいはいはい、
まあその後を継いだのがこの多分池下拓さんなんですよね。はい。で、まあこの、まあちょっと市は変わりました。島本町になりましたけど、おいおいおいおい、まあここにも池下さんのポスターはありました。
池下一族の、ね、そうですね。エリアなんです、ね。
はい。他にも大久保さんとか、
あなるほど。
長山さんとか、
あの、選挙ポスター面白いね。
そう。加納さんとか、
大きな情報ですあれ。
そう、いろんな。あと、おつじさんっていう方も。
おつじさんっていうね。
はい。
いましたね。
はい。はい。まあまあまあ、そんな、
はい、
あの、選挙ポスター。まあ大体この交差点っていうのはね、選挙ポスター。
まあ、各党、まあ、どの政党か分からんけど、見られてるみたいな感じやね。
もう、どことも関係なしに、 駐車場って大体関係ないんですよね。
まあまあ一社認めて認めんとね。
そう。
あれも難しいですよね。
難しいです。
うん、あの看板もね。
まあまあ、まあ、建てたくない人は建てたくないし、うん、建てたい人は建てたいしっていう。
そう。もう初めから断るなら断った方がいいみたいね。
そうですね。
一つに許すとなんでとなるとちょっとうるさくなるという話も聞いたことあります。う
んうん、はい、はい。まあそんな、4サロで、
はい、なかなか面白い
ございます、
まあ、この町の中心地の、
そうです
ね、まあ、古田さんがあるというだけでやっぱりね、はい、すごいですよね、
はい、でまあそこをずっと行きますと また4サロが、
あ、
まあ、4サロだらけの町なんですけど、これ16時49分、
はい、
とたまに文雄君時間を書いてるんですけ ど、はい、まあ、ここの4サロの方がさっきのね、あの昭和湯の4歳よりもちょっと大きい感じはしましたけど、
ですね、太いですね、入ってくる道が、
は
い、
島本町東大寺1丁目8の9、
はい、
っていう場所なんですが、
はい、
実はこの4サロを越えた先は、東大寺から山崎に変わります。
東大寺のエリア終わりですか、
だから東大寺意外と、
ね、
もうここだけですね、
ほんまですね、ちょっとした場所みたいになって
くる、水瀬、そう、水瀬橋の北詰から今僕らがいるこの4サロ、この間が東大寺、まあこれのね確かね淀川沿いも、
はい、
あ違うな、本当東大、あ山側ですね、東大寺は、
はいはい、山形、
要は名神高速道路とかの方が東大寺です。
で川川はまた、
ね、川川がね山崎、
山崎なんですか、
はいはい、で僕ら今から山崎に
入ります。
入ります。
山崎国へ入った
と。そうですね。まあ、ただ、うん、町としては島本町。
まあ、もちろんそうです。まあ、冗談ね。
まだ国言うたんですけど、大阪でございます。
はい。ごめんなさい。
はい。で、この、4サロですね、僕らの道は南北の、西国街道なんですけど、東西のちょっと名前わからない道が、こうカーブしてます。
おー、ほんま。グイッとカーブしてます、
ね。これなんでカーブしてるかっていうと、
はいはい、
まあ、要はこのカーブの先で、うん、おそらく山崎町に変わるんですよ。は
いはいはい、まあ、いわゆる町境というか。
町境です。
ちゃんとカーブで行ってる、
ね。町境はね、あの、防犯のためにね、曲がってるんですよね。曲がったり上下したりとか。
なるほど。してる。まあ、昔だったら入り口にやっぱり門があったんかもしれませんね。
そうそう。
まあ、地域の犬がそこらブラブラしとったりして。
そういうことです。
まあ、そういう時代やったんでしょう。うんうんうん、はい、うん。
で、当時も今もそうなんですけど、この4皿のですね、うん、北東角にですね、なんかこういうあの総合医療センターみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
ユニマート山崎っていう名前やったみたいですね。
あ、そうですか。はい、わかりました。
中に、医療関係のお店が入って、今でもございます。
はいはい、
医療系テナントの入ったユニマート山崎。
あ、
ただね、僕のノートによると、うん、ちょっとこれも細かい話なんですけど、2015年からはユニマート山崎の看板がなくなったらしいんで、もしかしたらそのユニマート山崎っていう施設の名前はもう今ないんかもしれないですね。あの各テナントが独立してやってはるんかもしれないです。平屋の、はい、建物で、
なかなか大きなね。
そうですね、う
ん、
薬局が入ってたりとか、
ね、
新旧接骨院、
新旧さんは入ってあるんですよ、ピースさんですかね、はい、
そう、はい、ピースピースさんですね、はいはい、平和ですね、
はい、いいですね、
はいはい、でここを越えたところに、うん、山崎交番が
あったんですか。
あ、今でもあります。
あ、ある、
はい、てか当時は、あ、当時も書いてますね、はい、山崎交番っていうのが、
はい、交番は多分書いてると思います、
はいはい、でさっき言いましたけど、ここで、
うん、
東大寺から山崎地区に変わりますんで、
はい、
まあ、山崎地区の入り口には、
うん、
やっぱり番所としての、
ないですね、
あの警備としての、
はい、
名残が、
はい、
まあ、交番に変わっているということです。
まあこれはずっと古い歴史をいけば番所があったんでしょう。
番所でしたね。
門があったりしてね。
そういうことですね。はいはい、はいはい。かなりね、新しいタイプの交番で。
お、そうですか。
僕が調べた中ではもう2010年から今の新しいタイプの、う
ん、まあ、建て替えか、
そうです、ちょっとアルミっぽい感じの交番になっておりました。当時もあったらしいんですけど、
はいは
いはい、当時は多分こんな綺麗な交番じゃなかったかなと思います。
いや、そんなに綺麗な印象はないです。
そうです、他にはね、シューズショップの井上
さん、
これがね、選挙ポスター貼りまくり
あ
店舗でございます。
井上さんって結構たくさん名字ありますね、
さっきもなんか出てきましたよね。
そうですね。あのいわゆる病院がそうやったでしょ。
病院もそうやし、呉服店。
そうそうそうそう。
あ、井上さん。
井上さんの、まあ、精力店かもわかりませんね。
そうですね。かもね。こうやって調べると面白いですよね。
靴屋さんも井上さん
って。井上さんですね。ここはもう選挙ポスト貼りまくり店舗って。
あ、まあまあ。
今でもそうちゃうかな。
公開しなかったんですよね。好きに貼れや。
で、しかもそれも、あの、関係なしに。
はい、
政党関係なしに。
まあまあ、政党関係するとうるさいからね。
結構面白いですよ。
まあ、うるさいから悪いけども。
はいはい。でね、まあ、今、交差点にいるんですけど、北西角にはですね、はいはい、フレスコ。
ああ、
これ京都っぽいですよね。
いや、京都ですよ。
いや、分かってますよ。うん、京都っぽい匂いがしてきました。はい。2010年は、駐車場やったんですけど、うん、その5年後の2015年にはもうすでに、フレスコの山崎店ができてまして、現在も、はい、営業中。
まあ、徐々にフレスコね、この近くにもありますからね。
そうそう、千里中央のあたりにも入ってきましたし、ね、
はい、あですよね。まあ、なかなか面白いスーパーですよ。
そうですね、うん、勢力拡大って感じなんですが、うん、はい、で、まあ、あと交番があったりとかするんですが、その進行方向、北側にですね、はい、大きな、マンション群があります。
そうでしたね。
これね、調べたら、うん、はい、5つ。5棟。
あ、5棟ありました
か。5棟ありました。
ほんま。
はい。
なんか大きな工場だったみたいな感じだね。うん、まあ、前身は。
そうですね。
はい、
位置的に言うとね、西国街道と、JR 東海道線、まあ、京都線ですね。
そう。間ですね。
はい、間にあるですね、うん、8階建てマンションがユニライフ山崎でございます。うん、
ユニがようついてますね。
そうですね、はいはい。さっきピースもありましたけどね。
ありましたね。
はい、今度はユニが来ましたが、うん、この、そしてその向かいです。
ああ、
西国街道挟んで向かいの東側にあるのが、
うん、
松原公園。
なるほど。
という、まあ、ね、あの、市民公園みたいな。
松原があったんかな。
まあ、あんまりね、大きくない公園ですけどね。
そうですね。
はい。松原公園がありました。
はいはい。
まあそんな住みよい町という感じのあたりですね。
庶民的な感じのね。いいとこですね。
はい。でね、この、文雄くんの当時の写真にも多分写ってたと思うんですけど、このあたりからですね、山側に、このサントリーの工場が出てくるんですよ。
これね。蒸留場というところですよね。
そうそうそう。
はいはい。
ユニライフ、山崎マンションのですね、通路があるんですけど、
はい、
その通路、これですね、
はあは
あ、こう北側にこう伸びてるまっすぐの通路があるんですけど、はい、このね、本当突き当たりですね、JR 京都線を越えた北側に、茶色い巨大工場が、
はいはい、
そびえております。
独特の色のね。
そうです。
独特の、まあ、レタリングの、誰が見てもサントリーさん、鳥さんとかやなって分かるということですよね。そうですね。
はい。はい、まあ、この、ここまた後でボラボラするかもしれないです。はい。まあ、そんなサントリーの城下町みたいなところにやってきまして。はい、
ちょっとお酒の匂いがしますね。
さあ、そうですね。ここら辺来るとね。ね、
まあ、灘行ってもそうですけど、神戸のね、
はい。そうですね。で、まあ、やってきました、今、この山崎町ですね。
はいはい。
紫陽神社の、
はい、
旗指し物ですね、
はい、はい、祭り提灯いっぱいありました。
さっき和歌山神社っていうのがありましたけど、はい、今度は紫陽神社になっております、
うん、同じ日に祭りだったのかな、ちょっとそれ分かりませんけどね。
あ、ですかね、
両方旗指し物いっぱいありましたね、
うんうん、まあ、5月5日ですからね、
まあ、まあ子供の日に合わせますわね。
そうですね、うん、でこの辺りからね、ちょっと最後回答やや上りに入ってきまして、まあ小さい川があるんですが、
はい、
その川を越えるための、上りにはいやってきました。で左にサントリーが見えてというような形ですね、
はい、
はい
はい、
奥田ハイツっていうのがあったそうです。
奥田ハイツとか、 なんか島田なんとかいうのもあったんです、島田ハイツもあったんですけどね。
ああ、これ島田って書いてるのかな、
島田、いやそれ奥ですわ、
これ奥ですかね、
それはなんぼなんで僕も。
あ、そうですか、うん、
大丈夫です。
なんかね、3階建てのアパートがあったんで、もしかしたらそのあ、まあ、新高校を向かって左手山側にあったんで、そこかなと、奥田ハイツ、
はい
はい、写真はないですね、
はい、
あ、写真ありって書いてますね、
ありです、
どれやろ奥田ハイツ、あ、これや、
おった、
本当サントリーの
もう一緒になってますね、
うんうん、
もう同棲してるみたいな感じですね。
多分ね、このユニライフの向かい側の、この ABC 薬局とか、この、この辺りですかね。
写真に撮ると、
そうです。
なんかもう山崎の工場の中にあるみたいな。
そうそう。ただこれ、ふみおくんの撮った写真の、
はい、
この奥田ハイツと山崎の工場の間には JR の線路が多分走ってるはずですね。
写真で見てますとそう見えないですね。
はい、で、西郷街道ここから、さらに狭くなります、
はい。
めちゃくちゃ狭くなってきまして、
はいはいはい、
出てきましたのが、
はい、
山崎自治会、山崎公民館、
ね。公民館があるんです
ね、
はい
左側に。
松地町市にね、渦まれておりましたけど、
うん
はい、
で当時の写真もね、確か。
はい
あこれですね、
で
2階建ての、
はい
まあ、建物なんですけど、はいこれで文雄君の写真には多分写ってないんですけど、うん、敷地内にね、
はい、
お地蔵さんが祀られてるみたいですね。
そうですか、はい、それはちょっとチェックできなかったです、
ね、山崎自治会自主防災会っていうとここの辺りなんか消防が結構自主消防みたいな、ね、あの島本町はやってはるみたいで、
まあ、災害がひょっとしたら、
うんうん
まあ、山が崩れるとか、うんうんまあ、そんなあんまはっきりしたことは言うたらいかんけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、交番があるっていうのもちょっとそういう匂いもあるしね、
うんうんうん、で潮神社の提灯が当時並んでおりました。
ありました、
はい、で、まあ、軽めの上り坂をずっと
行きましょう
行っております、
はい、
でこれで文雄君のノートにはないんですが、
ああああ
多分当時もあったんじゃないかなっていうですね、写真屋さんが出てきましたね。
写真屋抜かしたらいかんな、
左手ですね、信号を向かって、西国街道沿いに、旗って読むんかな、旗写真館 DPE
なんと
っていうのが、結構最近まで、2023年ぐらいまであったらしいですね。
僕、ノートないですね、
今。文雄君のノートには、そうですね。閻魔橋まで記述はないですね。はいはい。ちょっと、まあ、この写真屋さんは、当時99年はあったかどうかはわからない。
まあ、あったかもわかりません。
現在は、ストリートビューによると、さら地になってました。
あ、そうか。
もうやめはったみたいです。
かもしれませんね。移転か、はい。ね、そんなことがあったんでしょうね。
はい。そして、16時55分、まあ、住宅地の間、ちょっと、はしょった部分もあるんですが、住みやすそうな街の中をずっと行きまして、16時55分に、閻魔橋。
はい。
これが結構ね、まあまあ大事な、
実は橋。ポイントですか。
ポイントですね。あの、小さい橋ですよ。
小さい言うてばかりにし
たら、ほんま小さい橋で、ちょこっとね、親柱に閻魔橋って、もうちょっと、ちゃんと書けやと思いましたけど、まあ、文雄君の、
はい、
ね、撮ってくれた写真で分かったんですよ。はい、
もうこれもね、
これ、ひらがなで。
拡大線とね、
はい、
もうなんでこんな遠慮してね、
うん、
ここまでなんか遠慮せんと、もうちょっと主張せいやと、
そう
橋の親柱を叩きたくなりました、
ね。これはね、ちゃんと僕、なんで遠慮してるかが、
あるんかい、
あの分かりまして、
そうですか。
はい、それね、潮神社が実は関係してた、ということですね。はい、あ、ちなみにこの、橋が渡ってるということは、ここに、下に川が、
あるはずですよね、
はい、通っておりまして、うんうんうん、先ほどまでちょっと、緩やかな上り坂やったんですが、ここで一応上り坂終わります。まあ、要は、
はい、
堤防がここで、
はい、
ここで完了するってことなんですが、まあ、この、閻魔橋、位置的に言うとですね、まあ、てっちゃんならわかるんですが、JR 京都線の西谷踏切の手前の、
手前ですか。
超小さな橋。
あ
まあ、先ほど申し上げました、認識するのが難しいレベルで分かりにくい橋。
僕もやっと見つけた感じだったん
です。はい。西国街道、南北に流れる、
うん、
小さい川にかかってる橋だと思われます。
まあ、そのはずですね。
川の存在もね、あんまよう分からないぐらいですね。
本当、橋がなかったらね、
はい、
下に水があるって僕分からんかったと思いますよね。
うんうん、
橋があって、で名前がこうちょっとわからなかったから、かなり探しまくって、
うんうん、
あの例の名盤を見つけた
んです。そうです、はい、でなんでこれ閻魔橋っていうかって気になるでしょ。
気になりますよ。閻魔言うたら地獄の閻魔じゃないですか、
はい、これはですね、はい、先ほど言いました潮神社、まあ、この辺りの宇治神やと思うんですが、
結構大きな神社ですよね、
はい、潮神社実はそんなに古くないです。神社としては、
うん、
まあもう皆さん分かってると思うんですが、
あんまり聞いたことない名前ですね。
はい、うん。明治時代にですね、うんうん、あの、神仏
分離
がありまして、はい、明治5年やったかな、はい。
明治政府の大きな政策ですよね。
まあ、あの、まあ、文化破壊といっても過言ではない政策があったんですが、その時にですね、もともとここにあった西観音寺という、
出てきた。
お寺ですね、はい。これはですね、はい、確か、 江野行者さんが作られた、あの、まあ、神社あお寺やったと思うんですが、
有名なお寺やったらしいですよ、
はい、この西観音寺が、うんまあ、明治政府の強行によりですね、はいはい、使用神社となりました、はいはい、でその西観音寺に閻魔堂という
あったんか、
はい、あのお堂が総門の外にあったらしいです。あ
やっぱり仏教ですから、はい、地獄が出るん
ですね、ま、魔除けみたいな感じだったのかな。
あまあまあそうかもしれんね、
はい、その閻魔堂が、使用神社になった時に解体されて、まあ、これもひどい話ですよね、まあ、残しときゃええのに、ね、クソ明治政府は解体しまして、うんうんうんただですね、まあ、お寺のお坊さんか関係者の方がですね、おそらく頑張ってですね、
で
お堂に安置してあった閻魔像は助け出して、
うんなんとか
まあ、助け出したかどうかわからないですけど、
いやそうでしょう、
はい、助け出して、
処分されるときに、ね
はいうん、現在重要文化財になっております。
自分をそんなお粗末にしてたんですね。
ひどい話ですよね。はいはい、要は、なんでこんな小さい主張しかできないかっていうと、うんまあ、使用神社に遠慮しているという僕の結論に至りました。これはまあ間違いないと思います、ね、
そうでなければもうちょっと主張があっても良さそうでした。
これはちょっとひどい話やなと思いましたけど、
見たところ隠れてはるみたいな感じで意識的にね。
そうですね。
だけど地元の人は、はい、これでまあ子供たちにここにその使用神社じゃなしに閻魔堂があったんやということを伝えたかったんでしょうね。
そうですね。あ、ごめんなさい、行基でした。
先ほど違いましたね。
先ほどはね、縁の行者って言ったんですけど、行基さん、ちょっとあの、じゃあ西観音寺、元西観音寺、ちょっとどんなお寺やったか紹介します。
潰されたとこですね。
あ、ちなみに、はい、まあ、どこにあったかっていうと、はい、今僕らがあのいる西谷踏切。
踏切あった。
で、JR 越えまして、
はい、越えた。
そこからサントリーの中にある公の道をずっと北側に行ったところに、
はいはい、
どうもこの西観音寺はあったらしくて、
あ
今はその場所が、うんまあ、明治政府の強行によりですね、使用神社になってるということでございます。
強引に変えた、
ね。強引に変えました。はい、じゃあ場所は大体分かったんで、はい、じゃあ西観音寺どんなとこやったんかなと、はい、ちょっと簡単に、紹介させていただきます。はい、これ多分現地の由来碑とかを僕は、あの、Google の、まあ、個人の方が多分マップ撮ってくれ、写真撮ってくれて、それを投稿してるんで、
はい、
まあ、それを僕がちょっと拝借したって形です、ね。
ありがとうございます。はい。
746年、
うん、
西暦ですね。
はい、746
年、聖武天皇の、帰依仏である観音像を奉じて、
はい、なるほど。
行基により開かれたと言われている。
は
い、
ああ、そうですか。
はい。観光年間、1004年から1012年に焼失。
おお、いっぺん焼けたわけですね。
ね、焼けましたね。
焼けました。
まあ、故意に焼いたのか、
まあまあ、
事故か
は
分からないです。
それちょっとそこまではね、調べてないでしょう。
はい、1154年、
はい、
河内、まあ大阪の河内ですね。はい、河内の豪族、八戸重忠によって再興された。
ああ、そうやったんですか。まあ、
再び、
はい、
建物とか、まあ、建てられたという、
まあ、名刹やから
そういうことです。
まあ僕の力でやろうということやったんでしょうね、うん、
はい。でまあちょっと中略しまして、
はいはい
はい、まあいろんな歴史があったんですけど、はいはいはい、明治時代になると政府の神仏分離令により使用大明神として
、
うん、寺院から神社となり、
はいはいはいはい、
現在に至る。
なるほど。
現在の使用神社のお祭りの神様は、
うん、
祀られている神様祭神っていうんですけどは、スサノオノミコト、こいつは悪なやつですね。
いやいや、
そして、はい、まあ元々の西観音寺の多分祭神やった、
うん、
聖武天皇、
うん、
後鳥羽天皇となっている、
うんうんうん、なるほど。その三者が、まあ、
そうです、
柱になってあるわけですね。
まあ、要はあの、うん、乗っ取られたというね、
そういうこと
ね、すごいよく分かりやすい、
うんうん、
でその乗っ取りに対する地元の方の抵抗が、うん、西国街道のこの閻魔橋という名前に現れてると。
読めなかったんですよ、閻魔という字が。僕
これね、あの橋自体はね結構しっかりした鉄筋橋なんですよ。橋はしっかりしてるんですが、うんうんうん、なんせ小さいし、
遠慮してあります、
はい、であと名板っていうんですか、
はい、
もうほんと小さくてね、文雄君の写真で僕はようやく、
よう読んだね、
僕あの Google のストリートビューでもね、
お
分からんぐらい小さい字あったんですよ。
俺これ、ま、ほら3つこれ空間でしてるやろ、
閻魔橋ね、
よう読まなかったんですよ、
ね、あ、そうですか、はいはい、まあまあそんな、ちゃんと調べるとこういうことは分かるというね。はい、あ、まあ、ちなみにね、まあまあ この閻魔橋の話はこれで終わるんですが、実はこの閻魔橋の手前にですね、うんうん、皆さんよかったら Google のストリートビューで見てほしいんですけど、橋の、まあ、手前、うん、まあ、方向で言ったらこれ南詰めというか西詰めになるのかな、これこれ西やな、これ、
まあ、まあそうかもしれない、
ちょっとな南東ぐらいですかね、うん、南東詰めとですね、うんうん、この JR の敷地の間に
間やな、
小さな小さな慰霊碑が実はあるんですよ。
これは見てなかったかな。
多分ね、1999年にはなかったと思います。うん、
なかったか、
うん、というのも、ストリートビューの、まあ、10年ぐらい前から、十何年前からずっと、はい、あの映像撮ってくれてるんですけど、2010年の8月から15年4月の間に現れたんですよ。要は、2010年にはまだ慰霊碑なかったんですが、その次の撮影の15年の4月にはもうすでに、慰霊碑がありました。
恐ろしい。
ちょっとこれ見てみましょうか。
Google の力やな。
Google はね、本当す
怖いな。
すごいですね。
大スパイやね。
いきますよ、これ、はいはい、ちょっと今 iPad の画面で見ますけど、これが
これで出るのかい。
これがね、これが閻魔橋ですね。
あ、やっとね、
はい、でこれが西谷踏切で、これが西国街道なんですけど、この閻魔橋の手前にほら、これちょっとくぼんでる部分あるでしょ。
フェンスは
ね。JR の敷地の方に。
フェンスをくぼましてくれてね、は
い。で、ちょっと近づいてみますよ。これです。
いや
で、これです。
これなかった。
これなかったでしょ。
なかった。
で、これね、まあわかるじゃないですか。なんでここに慰霊碑があるか。
わかるわかる。
あの、
よくわかる。
ね、神戸市の垂水区の、
はい、あの例の、
あの、山陽電車と、
中国人の、
ああ、亡くなりましたね、2名の方がね。
気の毒でした。
はい、まさにあの辺りにも、慰霊碑あったんですよ。要は鉄道遭難者っていうんですか、鉄道事故で亡くなられた方が、おそらくこの西谷踏切とこの周辺たくさんいらっしゃって、でその方の、まあ、慰めるための慰霊碑が実はこの閻魔橋の手前に設置されてるという。
まあ、まあ、あのね、わざわざ、しかしまたこんだけ敷地を作って。
JR がね。これ JR の敷地ですよ。
もちろんそうです
よ。おそらくね。で、しかもこれ僕すごい、まあ、JR さすがやなと思ったんが、ちゃんとね、あの、やっぱこの慰霊碑を管理できるように、ここだけね、あの、フェンスがないんですよ。西国街道に面して、フェンスがないんですよね。まあ、管理とか、あとは拝んだり、お花を植えたりとかができるように設計されてます。
なんかまあ気持ちがわかりますね。
非常に小さい慰霊碑なんですが、
ね、
うん、まあ、あの、やっぱ西谷踏切で亡くなられた方がたくさんいらっしゃるんやなっていうのが、
う
ん、
そうですね。
わかりましたね。
なるほど。
はい。はい、
了解しました。
まあそんな、あの、まあこんな、ね、小さい場所ですけど、
うん、まあ、1メートルかける2メートルぐらいかな。
そうです。
誰もないかも分かりませんね。
はい。で、あと橋があって、で西谷踏切が。
なかなかこの辺りの濃いな。
濃いです。
歴史もあるし、
うん、
まあ、そういう亡くなった方の悲しみもあるしね。
そうですね。はい。で、まあ、今日は行きませんが、この西谷踏切をずっと北に行くと、
うん、はい、
あの、塩神社が。
ああ、もう塩神社の参道みたいなとこやね、これね。
そうです。もともとは西観音寺の、はい、まあ、土地やったんですが、
あ、まあ、ですね、
あの、まあ、買収というか、弱体化させられて、で、まあ、そこに、後々、
うん、
サントリー、国策企業の山崎がやってきたという。
国策かどうかわからんけど、
ね、いや、国策でしょ、どう考えても、これは。はい。
はい。
まあ、そんな。
この辺まで今日。
いや、もうちょっと行きますね。はい、
この辺にも大きな大阪線香という会社があるんやけど、
まあ、あ、大企業がいっぱいありますね。
大きいですね、ここらは。
はい、うん、サントリー山崎蒸留所って、
はい、
まあ、文雄君の、あの、
はい、それ間違いなく
メモにも書いております、
はいはいはい、
これね、1923年
そうですよ
が創業らしいです、
はいはい、そうですね、
古いね、
1920何年言ってました？
23 年。
ああ、そうですか。
です、ね、
僕の場合からあれでは、はい、23年に創業して、
はい、
1929年に初めての国産ウイスキーがここでできたんですよ。
あ、
上流場ですからね、はいはいはい、だから鳥居さんはまあこんな会社を作らはって、
うん、
まあ、鳥居さんを逆にしてサントリーになったわけですよね。
あ、
それでそこで、まあ、あの創業しはって29年に初めて初のウイスキーがここで日本のウイスキーとしては初で、
うん、
しかもその時のその蒸留所の工場長がですね、竹鶴さんという人で、
うん、
この人が日華ウイスキーの創業者なんですよね。だからこの山崎というところはサントリーと日華という、まあ、日本のウイスキーメーカー、まあ、今世界に誇るウイスキーメーカーになってんやけども、
うん、
その2つがここでできたというね、ウイスキー業界にとっては聖地みたいなところですよね。
なるほどね、うん、まあ、だからその前身が、うん、皆さん何回も言いますけど西観音寺だったっていうのは覚えておいてほしいですよね。
そういうことやね、そこ覚えるからいけませんね、
はい、
まあ、そこで、まあ、ついでやけどアサヒビールのですね、
うん、
これまたね美術館もこの山の上の方にあるんですよね。
あ、もう、まあ、京都に入ってからしばらく行ったところですね、
出てますね。これまたね、あのいわゆるこれ鳥居小牧地さんと両方とも鳥居なんですけどね、
うん、
サントリーもアサヒビールも創業者、
あ、そうなんですね、
うん、鳥居さんという堺出身の人が明治24年に吹田で、まあ、これも日本初めてと違ったかな、
大阪ですか、
大阪の吹田のあの工場があるじゃないですか、アサヒビールの、
うん、
アサヒビールの創業地なんですよね、
うん、
それを作られたという、まあまあまあいろいろ酒についてはこれ
も、まあ、水が豊富な、
まあまあ吹田の水もすごいし、
吹田の片山もね、
そうです、そうです、
水豊富やし、
はいはいはい、
ここの大阪の
垂水神社って神社がありますよね。
そうですね、山崎、まあ、あの山崎というかあの島本ですね、
そうです、
水が豊富ですし、
やっぱり、ね、酒はやっぱり水ですね、
うん、
まあまあ、そんなことちょっとありました、うん、はい、
まあ、この、閻魔堂閻魔橋を越えまして、
はい、
でこっからですね、まあ、またちょっとこう上り、今まで上りやったんですが、うんうん、ここからまた緩い下り坂になりまして、でやっぱりこの閻魔橋を越えたところでもカーブになってるんで、
はい、
またここでね、あ、町自体はまだ山崎なんですけど、うんうん、もしかしたらもっと昔の小分けにされてたエリアはここでまた別のエリアに変わるんかなと、
調べれば出てくると思う、
ね、そうですね、
ちょっと発掘すると地名の発掘やこれはね、
そうですね、はい、でこっからまたちょっとした商店が出てきまして、
商店街があってスズラン島があったんです。
そうなんですよ、でね、まあ、このスズラン島も前回ちょっとお話ししたかもしれないですけど、はい、うんうん、もう今はねなくなってます ね、
みたいですね、
商店街の商店会がお金を出し合って作った独特の電塔の柱が、
はいはい、
電柱があるんですけど、はい、あの照明の柱ね、
そう、
今はねちょっと見当たらない、
撤去された、
撤去されて、なんか残ってる部分も多少あったかもしれないんですが、あの、まあ、2010年はありましたが、最近はちょっと、
はい、
まあ、何の理由かわからないですが、サントリーの看板も少なくなったし、
ね、
この、商店会の、
ね、だらけ
ね、商店会の、
ね、
伝統の柱もちょっと少なくなったかなと思います、うん、はい、まあ、だんだんちょっとこう商店会の力がなくなってきたんかなという感じですね。あ、まあ、高齢化とかいろいろコロナとかありましたから、
まあ、スーパーとかいいとこ行ってしまうんでしょうね。
そうで、まあ、フレスコがあったりとか ね、
あ、まあ、ね、フレスコは取ってきたもんですけど、は
い、そうですね、うん、あのもうちょっと古いやつやったら、
はい、
あの何でしたっけ、前回、
はい、
あの水瀬神宮の、
うん、
ありましたね、
ありました、
なんとか百貨店、
はいはい、
万代百貨 店、 百貨店、はい、あれはまあまあ古かったですからね、
あれ伝統の店
ですね、そうですね、はい、で、右側に出てきました、
はい、
利用京極、
そう京極
で当時ね、
はい、
メモによると男たち集会って書いてますね、
はい、なるほど、
その下の字はちょっと読めないですね、
はい、なるほど、
陶器の椅子って書いてるのかな、
あ、そう
か、男たち集会陶器の椅子、
あ、
まあ、5月5日でしたから、
あ、
なんかあったんかもしれないですね、
そうですね、
はい、
まあ、祭礼もやってましたしね、うん、はいはい、
でこの京極、現在は閉店してます、
あ、そうだったんですか、
はい、2020年まではどうも営業してたみたいなんですけど、
はい、あ、そうだったんですか、
22年頃からもう閉店されてて、もうすごい小さ
い
あの散髪屋さんでした、
はいはいはいはい、
でこの京極のですね、
うん
うん、西隣にはですね、
うんうんうん、
鍵原タバコ店っていうお店がありました、
はい、あ、これもう一つ鍵原あったんですよ、
はい、もうちょっと行ったところにどれやろ、名前わかる、
うん、鍵原
青物店、青物店か、
青物店、
そう、鍵原一族が
一族お住まい、
ちなみにこの鍵原の鍵はあの、 あの家の、あの金編の建てるみたいな字書いて、はいはいはい、鍵原という名前で、うん、この鍵原タバコ店は、今は多分やってないです。
あ、そうです。青物も、もうやってないでしょうね。
ね、あ、青物でね、はい、ちょっと、青物、まあ、この後ちょっと行ったところに。
青物って自身がね、
青物って何やねんと。
うん、もう皆さん分かって
る。要はあれでしょ、八百屋さん的なやつでしょ。
そういうことですよね。青いってやっぱり、緑のこと青っていう感じですよね。
当時の文雄くんの写真にも確かこの青物、鍵原青物って。青物の
写真があるはずですよ。
そうそうそう。はい、あ、これね。
はい。
鍵原青物で。
そうそう。
でね、これ今どうなってるかっていうとですね、これちょっと結構ちゃんと調べましたが、
はい、
ね、そうですね。これもなくなってましたね。
あ、そうか。
あ、でね、ごめんなさい。今分かりました。あの、商店会の名前が、
はい、
島本共栄会。
ああ、そうやった。あ、共栄会って結構そう、はい、やったですね。
島本共栄会っていう商店会があって、
はい、
その名義で、
はい、
伝統、
はい、
照明の柱が建てられてて、はい、でその柱に、
はい、
その柱のある横のお店の名前が看板であったんですよ。
はい、
それが、まあ、鍵原青物店であったりとか、ね、
はい、
鍵原タバコ店とか、
はい、
まあ、利用峡谷とかやったと思うんですが、
はい、焼肉の山ちゃんとかね、
この後出てきますね、はいはいはい、プラスして、当時はサントリーの山崎蒸留所 の、はい、あの看板も同じあの柱に立ってたんですが、
ノービールとかね、
はいはい、それがもう今はことごとくなくなってて、はいはいはいはい、まあ、必要がなくなったっていうのと、
はいはい、
もしかしたら共栄会がもう今ほぼ動いてない可能性はあるかなと思いました。
ね、まあ、ちょっと関係がまあ 薄くなったんかもしれませんね。
まあ、その代わり、住宅が増えて、
はい、
あの、もしかしたら人口は増えた可能性はありますよね。
スズラン島といえば、
はい、
これも後で出てくるかも、てちゃんの調査でもあるかもわからんけども、大阪線香さんがね、
あ、
これたくさんスズラン島もうあのスポンサーになってあるんですよ、
はいはいはい、
共栄会の、
うん、
巨大なこれ染め物会社があります。
だからその染め物と、はい、あとはサントリー、
そうそう、この両、
まあ、メインやった
巨大企業に、まあ、スポンサーになってもうて、まあ、スズラン島がひょっとしたら、まあ、維持できてきたかいなとも思ったりもします
ね。多分そうでしょうね、おそらく ね、
まあ、あの潮陽神社のスズラン島もあったような気がしますけども、
はいはい、で右側に現れましたのが北畑都市設計という会社、
はい、そうですね、これ建築かな、
そうです ね、おそらく北畑都市設計ですね、
すごいですね、はい、うん、
でこれ今でもやってはるみたいな感じはしました。
そうですか。
看板がまだね、
お、 ありました
、あるんですよ。ただ、まあ、ちょっと細かいこと言いませんが、
はい、
あの看板の位置があのちょっと何回か変わってるお店です。要は同じ敷地内で多分いろんなことを考えて、うん、ちょっと最初こっちにあった看板を、
なるほど、
まあ、こっちに移動させたりとか、まあ、
デザイナーとかね、建築士の人がおられるから、
うん、そう、あのいろいろ変えてはる。
そうでしょう、ね、
今でも多分やってる、あると思います。
そうですか。お元気で頑張っていただきたいですね。
はい、
はい
はい、ちょっとあのこの北畑都市設計さん、まあ、2階建てのお家でやられてる会社みたいなんですけど、お地蔵さんの地蔵堂が、
はい、
あの敷地内に ありました、
はい
はい、何のお地蔵さんか分かりません、
はいはい
はいはい、で、提灯の写真ですね、はい、日本家屋の軒下にぶら下がった提灯、
はいはいはい、
潮陽神社の旗差し物も立っているという、
は
い、
もう土蔵があったりね、
はい、
そんなことがありました、ね、
ママチャリが前に止めてあったりとか。でここで出てきましたのが、さっきちょ文雄くんもちょっと言いましたけど、焼肉山ちゃん。
そうなんですよ、山ちゃん
扱ってるビールはサントリー。
そう、そりゃそうでしょうね、はい、そこでキリンチワキに行かれるよね、はい、
天然水醸造、
はい、
サントリー樽生ビール、
はい、
これ左側の、
はい、
まあ、要は線路側のお店ですね、はい、うん、でこれどうなってるか、
うん、そう気になりますよ、
はい、現在はないです、お店。
あ、そうでした。
で完全に新しい家に変身しております。
あ、そうやったんですか、はい、
山ちゃん自身はね、
うん、
美味しそうな焼肉屋さんなんですけど、
なんかね、噂やったんですよ、
はい、2010年8月はやってたと思います。
そうですか。そこまで頑張って
はったね、はい、でね、15年5月まで店はありましたが、はいはいはい、どうも営業はしてないような雰囲気で、
はい、
で3年後2018年12月には新築家屋になっておりました。
わかりました。
はい、当時はね、 季節の鍋物っていうのがまあ売りやったみたいですね。
焼肉もあったし、
焼肉もあったし、季節の鍋物、
あ、なるほど、
でサントリー生ビール、
はい、
電話番号も書いてました。
あ、そうでした、
はい、で、これはふみょくんのメモに書いてますね、はい、森村写真展、
はいはい、
これもこれは右側ですね、はい、山ちゃん左側にあったんですけど、
これは確実にも覚えてます、
はい、はい、ね、あとクリーニング、
はい、
安田ドライ、
あ、安田ドライね、はい、それも覚えて、
でね、
覚えて
るか、これストリートビューで見たら、
はい、
文雄くんの取材ノートでは分からなかったんですけど、はい、森村写真店と安田ドライ、
はい、
多分同じ建物、
あ、同居、同居って変な言い方、
同じ建物で、はい、あの、まあ、隣同士というか、はい、同じ建物の中で多分店舗が一つずつあったって感じなんですけど、
はいはい、
もう見た感じとても、
うん、
お店とは思えない、まあ、店構えでした。
はいはい、
うん、
はい、
で、2010年、これ現在建物あるんですよ、実は。
はいはい、
建物あるんですが、営業の様子はもう2010年のストリートビューからもなかったですね。
ユニークでしたけどね。
で、当時の取材ノートにはね、なんか書いてますね。カタログ撮影とか、
あ、いや、いや、いや、ね、
風景一筋。
なるほど。はい、
であとは、ペンタックス 6×7、
はい、67のカメラですね。
あとパックス、
はい、
なんか書いてますね、はいはい、パックスなんとかなんとか
なんとか
なんとか寺内、東なんとか寺内とかな、意味は、あ、はい、ファックスかな、これパックスじゃないんかな、
うん、カメラの名前やと思います。
あとパールとか、
パールっていうカメラの名前で、コンジロクのカメラです。
あ、そうですか、はい、もう分かんないです、
まあ、昔のカメラでも、
はい、うん、まあそんな写真展とクリーニング屋さんが併設してる、
はい、
なんかお店があったみたいです。
はい、
でこれ次のやつも見つけられませんでしたが、山崎メーカー、
そうなんですよ、
富屋さん、
はい、お菓子、
はい、
はい、
富屋って富士山の風に美しいに、や、
はい、
富屋、
はい、
タケノコ入り、
はい、
メーカー山崎、
この辺タケノコなんで大産地なんですよ。
そうですね、どんなお菓子やったんだろうね、
ね、食べてないと思います、多分それ、
うん、そうですよ、メモだけですよね、
店頭のメモや思いますけど、
ね、このお店はちょっと発見できなかったです、
ね、タケノコのお菓子っておもろいね、
珍しいですね、
形がタケノコだけじゃないです、タケノコが入ってる菓子やったんですけどね、あ、まあ残念ながらちょっとまあ続かなかったんかもわからんな。
そうですね、はい、うん、上り坂になりまして、
はいはい、
街道らしい家、旧家が立ち並んでおります、はい、
もう堂々とした旧家が多かったです、はい、この辺は
もうゴールすぐそこです。
そうですね、
ここで出てきました、はい、毎日新聞専売所、
すごいですよ、
専売所って面白いですね、
はい、
安藤新聞舗、
はい、
でタバコの看板もありました、
はい、タバコ屋さんもやってありました、まあ小さいスペースでしたけどね、巨大な新聞屋さんですこれ
ね、
うん、
左側の店舗で、
はい、
現在は建物はあるんですが、
はい、
どうも閉店してるっぽくて、ストリートビューの一番古い2010年8月の映像でも閉店してるっぽい感じはしました。
大勢力の新聞屋さんやったんです、うん、毎日新聞の全てのなんか、ね、カメラ毎日とか、
うんうんうん、
そういうのはもう全部取り扱っておられましたですね、はい、
今はどうもやってないみたいですね、
です
ちょっと残念ですけど、ま
あ、残念ですね、こういう店はあってほしかったですね、うん、はい、
でここで出てきましたのが関大明神社、
出ましたね、
17時19分、
はいはい、
ということでございます、
はい、
うん、はい、まあ、ここで、今日のボラボラは終了、
はい、
大阪府三島郡島本町山崎、
はい、
関大明神社です、
はい、
でこのすぐ東隣がもう京都府お得に郡大山崎町、大山崎の西谷という地区になっておりますので、
はい、
まあ、大阪はここで終了ということでございます、
はい、
まあ、結構この関大明神社面白い神社みたいです。ちょっと簡単にあれですね、紹介すると、
あ、行きましょう、
平安時代この地域は京都西国、京都と西国を結ぶ交通の要衝としてにぎわった、
うん、はいはい、
山崎には古代の関所、
はい、
山崎の関、
はい、
まあ、そんなのがあったらしいですね、
あったですよ、はい、
山崎の関が、廃止された
後
官営の、まあ、国の公ですね、
はいはい、
官営の宿泊施設、
はい、赤いそういう意味でね、
はい、あの、はい、要はあの国が営業している宿泊施設であった関土院が設けられ、
はいはい、
貴族や、役人はここでもてなしを受け、
あ、
ね、見送りの人との別れを惜しんだ。あ、
国境ですから、いよいよもう京都の人にしてみたら海外旅行するみたいなもんやったんでしょうね。
そうそうそう、うん、逆に大阪から来た人は
そう、
まあ、都に行けると、
あ、そうですね、
ウキウキしてたかもしれないです。
一歩足を踏み込んだよね。
そうですね、
まあ、よう僕ら国境で寝転んだりしてますけど、うん、ああいうことだったんでしょう、
はい。まあ、うん、この関戸院っていう宿泊施設が、
うん、
今の関大明神社のもともとやったっていうことですね。面白いですね。
なんかそう郵送してるみたいなもんやったんですよね。
まあ、多分
高級やと思いますけど、
ね、そうですね、はい。でここでいわゆる西国街道曲がりに鍵状 の、
うんうんうん、
あのもう直角直角になりまして、
うんうんうん、
でここから京都に入るということではございます。
わかりました。
はい、以上をもちまして、
はい、
1999年5月5日水曜日のボラボラは終了と、うんうん、はい、
ちょっと一言よろしいか。
あ、どうぞ。
終わる前にちょっと入れてください。あのもう一つあったんが、そのなんか先ほどの商店街の端くれのところ、端くれですか、
うん、
端のひったくり多発中という看板があったんです。
あ、
でそれで自転車の前かごに注意と書いて
ある。なるほどね、うん、
それで山崎一丁目、うん、まあ、祭礼の最中でしたけども、特にまあひったくりには注意してくれよということがあります。うん、それでもう一つはですね、
はい、
これもあの山崎宗観という、
はい、
1553年に亡くなった方が、
うん、
これ俳諧というか俳句の創始者の方らしいんですけども、この方がなんか、
はい、
あのまあ、あの芭蕉さんなんかの先生になった人らしいんですけども、
うん、
山崎宗観さんが山崎の住まいということで関大明神の近くに、うん、ずっと暮らしてあったわけじゃないんですけども、一時的に暮らしてあったいうところから山崎というね、
あ、
ま
あ、
地名が出たんとちゃうかということがまあ書いてたことが、
その人名からということですか。
そう、
山崎さんから、
山崎宗観さんの山崎を取ったんと違うかということで、そんな看板も出ておりましたので、これちょっと入れておいてもらいますと。
わかりました、
はい、ありがたいです、
はい
はい。
では次回は京都府の大山崎町からスタートということで、
いよいよ都です皆さん、
ついに来ましたね、
はい
はい。まあ、ここからまだまだありますんで、まだ終わりませんよ、
まだ終わりません、
はい。というわけで1999年当時の文雄君、そして今回、文雄君含めて3名の方で取材されたみたいなんですけど、
はい、ディレクターさんと放送作家の方、
そうですね、はい、前回ね、そのちょっとイニシャルぐらいは言ったかもしれないんですが、はいはい、どっかに書いてたかな、
はい
はい、前回のメモを見てるんですけど、はい、確か王さんと、
はい、
R さんかな、はいはい、で文雄君、はい、男性3人で行ってましたん で、
う
ん、まあ、その方もお疲れさんでした。それと当時 の、 この島本町の皆さんで、ラジオのリスナーの皆さんで、我々の JOBBB といつか YouTube でこれ配信するんで、 YouTube の、 で、ね、あのリスナーさん、 YouTube 全然配信できてないですけど ね、はい、ちょっとまたやりたいと思います、
まあ、
お疲れ様でした。
次の日にも放送したんですけども、
あ、
その時多分鳥さんが聞いてくれたと思います
よ、ね、鳥息子さん、
鳥さんのおかげ
で、サントリーの鳥さんとはまた違う、まあ、
ちょっと、ね、違います、関係ないんですけど ね、
はい、
まあ、そんなこともちょっとご報告申し上げておきましょう、
はい、
はい。
それではこの後は、1週間に、あ、2週間かに一度のお楽しみ、大事な大事なリサーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リサーさんからのお便り紹介コーナー、
やった
ー、バーン、はい、というわけで始まりました、はい、我々のラジオを支えてくださっているリスナーさんからいただいた楽しいお便り、
はい、
面白いお便り、
そうですね、
まあ、というかここでしか聞けないお便りを紹介いたします、うん、まあ、
ユニークな考え方とかね、
そうですね、
はい、いいですね、
はい、まずは、
うん、
豊中市の田中さんです。
はい、トップ、今日は田中さん、
はい
はい、
いつもありがとうございます。
はい、行きましょう。
あの今週ね2通あるんですけど、
お、田中さん2通、
はいはい、まずは1通目ですね、
はいはい、
てっぺいさん、田中ですと、
はい、
これまあ紹介してもいいと思います、
はいはい、
収録前日で申し訳ないのですが、
うん、
水瀬から京都府の府境府境ですね、までの区間の当時のごめんやすの録音テープが見つかりましたということで送ってくださいまして、
あ、いや、びっくりしました、
はい、で僕らもうすでにですね、うん、西国街道ボラボラの12の後半は収録終えてたんですけど、
はいはい、
このお便り紹介の前に、
うん、
田中さんのその録音データを聞きまして、
うんうん、
面白かったですね、
面白かったですね。
で一番びっくりしたのは、
はい、
あの 今とあんまり言ってること変わらんっていうか。
ほとんど変わってませんね。
鳥居さんも、鳥居さんのやっぱ博識ぶりも分かったし。
そう。
海尾くんの言ってることと、
ね、
お医者さんの話とかね。
はい。
自転車がベンツじゃなかったとか。
そうですね。
はい。まあ、今と一緒ですね。
ね、なんかやっぱりそういう意味で、
はい、
結構信用できますね。
26年前と変わってない。
変わらんという。まあ、アホちゃアホですけども。
そうですね。う
ん、まあ、やっぱりその、
同じこと言ってるんですよ。
同じ気はなかなかないと思いますよ。
ないですね。
うん、まあ、ある意味で自分で言うもなんですけどね、
はい、
ちょっと馬鹿正直的なところで貴重かも分かりませんね。
ちゃんと聞きましたよ、田中さん。
うん、
最後まで聞きました。
はいはい。
本当、なかなか貴重な音声でした。
そうですよね。で、今回もこもちろん二十何年前、
はい、
まあ、新しく多分てっぺいはその、Google さんを使わせても
らって
やってんねんけど、はい、その辺の見方もね。
あんま変わってなかったですね。
変わってなかったですね。不思議ですね。
ということは逆に考えると、
はい、
いかに Google が正確かってい
う
ことにもつながりますよね。
まあ、Google の怖さっていうんか、そうですね、いつも言うスパイ的な怖さっていうか、
あ、それもありますし、
改めて、
はい、
なかなかこれ解放した人は誰が解放したのかわからんけども、
そうですね、
とんでもないことしてくれたというね。
だいたいね、2010年からスタートしてるんですよ。
これやっぱり本当
に。だから2010年の日本の、うん、そういう状況がどうやったかって、ちょっと皆さんもう一回こう、今でやったらインターネットで全部ね、うん、見れるんで、
うん、
まあ、例えば日本の政府がどこがやってたとか、
そう
ね、この大阪府島本町のあたりがどんな状況やったとかね、
うん、なんか本当にもうズバリ全部分かってますからね、うん、
分かってますよ。
恐ろしいですね。これぐらいのことはやっぱり、
はい、
国民投票でもしてね、
はい、
こんなことするけど OK かということを聞くべきぐらいの、
う
ん、
そうですね、
まあ、あの力というか、はい、Google のなんか、うん、そういう考えみたいなものがね、
はい、
まあ、僕らそれをまあ使わせてもらって結局まあいろんなことに、まあ、お笑いにしたりいろいろしてますけども、
うんうん、
実はすごい、
まあ、そうですよ、
恐ろしいことですね。
そうです、まあ、そんなことも田中さんの録音データで分かりました。
いや、分かりました、
はい、まあ、というわけでありがとうございます。
まあ、ある意味で自分が信頼できましたね。
そうですね、
うん、結構、はい、まあ、ええかげんなこと言うてるやけど、まあ、一応基本なところ押さえてたなというね、
はい、
そういう意味でのなんか安心感を田中さん与えてくれはって、
はい、2通目です。
あ、はいはい、行きましょう。
2通目、田中さんの2通目です。
田中2ってやつですね。
3月1日の FM 千里の番組聞かせていただきました。
FM 千里も聞いてくれ、恐ろしいな、はい、これ、はい。
今までバンバさんがどのようなきっかけでラジオパーソナリティになられたのか断片的には聞いていましたが、
はいはい、
あのように学生時代から時系列に詳しく聞けてよかったです。
あ、そうでしたか、ありがとうございます。
特にごめんやすが始まった当初、
はい、
宝塚に取材に行く途中で、
はい、
交通事故に遭い、
はい、
そのことがきっかけで毎日外に出て取材に行く番組スタイルが、うん、
はい、
決まったというのは初めて聞きました。
あ、そうですか。
そうなんですね。
それまで奥様番組やったんですよね。
あ、
まあ、テレビでもそうでしたけど、テレビは午後がね、
はい、
奥様番組で、ラジオは午前中は奥様番組
だった。あ、
なぜかそういうようになっとって、
はいはい、
でその隙間が空いたところで、
はい、
なぜ僕はその深夜放送であんなことばか言うてることやってたもんが奥様番組に起用されたのかは、これはもう分かってない。
毎
日放送さんの、
はい、
まあ、意味で変な体質っていうのがあったんかも分かりませんね。
はい、
そやけど、まあ、それ結局僕は奥様番組には、
はい、
まあ、定着できずに、
はい、
あのその交通事故にあったことが
そうなんです、ね、
原因になって。
そうなんです。それちなみにどんな事故やったんですか。
いやいや、あの新御堂ですよ。
国道423、
うん、というかあれ宝塚へ行ったんですよね、はい、梅田の方向から。あの当時まだ千里、
ああなるほど、
うん、
あの千里山スタジオ
AD の人と一緒に、
はい、
要は
当時の毎日放送のあった場所から宝塚に向けて、
うん、クラウンタクシーっていうんですか、
はい、
まあ、まあタクシーの名前でもでもいいんですが、はい、それに乗って行ったら、
はい、
桜の町のあたりちょっともうちょっといたところですよね、
はいはい、
この近くやと思いますよね。
この近くでは僕らの本局の近くですね、
でそれでなんかうちの車が、
はい、
あの右折するしたんですよね、
うんうん、
ほんならそこへ突然K4のトラックが割り込んできてね、
うん、
割り込んで、あ、違う、うちはまっすぐ行ってない、
うんうん、
K4 のトラックが急にカーッとこう曲がってきて、
ね、カーッと曲がったんです
よ。まあさすがのプロの運転手さんも、
はい、
優秀な方があったかいてはったか一緒やったんですが、避けきれずにですね、
はい、
横っ腹にバーンとぶつかったんです
よ。あ
そういう事故やって、
はい、
でそれでその
中央環状線やったんかな。
あ、そうか
な、もしかしたらね、
うんうんうん、まあ、行ったら分かるんですけども、
要は国道423を走って北上して千里インターでその中央環状線っていう 大きな道路に入って、はい、まあ、多分下道でしょ、一旦。高速じゃないでしょ。
高速ね、高速ね。
ということは中央環状線ですね。うん、はいはい、で、千里インターから中央環状線に入って、うんうん、で、そのままずっと、まあ、今で言うと、島熊山とか、
あ、そのあたり、教会のあたり。
ですよね。うん、あとは、あの、芝原とか、うん、あのあたりの道を多分走ってる時に、うん、まあ、あ、こう三車線道路で、結構片側三車線で大きい道路なんですけど、はいはい、まあ、あの、長い下り道をずっと下ってた時に、なんかあったんかな、そういう事故が。うん、宝塚に行くまで。
そうそう。AD の方が、あの、助手席に乗ってはって、はい、で僕はまあタレントということで大事にしてもたんでしょうね、うん、まあ、多少は客席に乗ってたんです、
はいはい、
で当時客席の方はシートベルトもなかった、
あ、
その前の席もそんなにシートベルト、はい、言うてなかったんですよね、
はいはいはい、
でそれで急にその曲がってきてですね、要はぶつかって横腹にぶつかって、
はい、
もうすごい事故ですよね、車廃車になって言ってました、
は
い、
ああそうなんですね、
で、まあ、その運転手さんが半分気絶状態になって、
はい、タクシーのね、
うん、まあ、ブレーキはちゃんと踏んでくれはって、うん、まあまあ、最初にとどまったんですけども、
うん、
その急ブレーキをかけたもんですから、はい、あの AD の方がですね、はい、窓の方を見て体が浮いてね、
はいはいはい、
突っ込んでいく感じだったんですよ、頭から、はい、まあ、あの それはこれだけはいかんと思って、
はい、
僕はその後ろの席からですね体を乗り出してね、
はい、
まあ、悪かったけど若いお嬢さんやったんですけど、こう胸のところ手入れてグーッとこう、
お、
彼女がその前 あのガラスを突
き破る、フロントガラスにね、
うん、それだけはなんとかもう必死でこらえたんですよね、
はいはい、
でそういうことを、はい、たまたま僕いつも取材行くときはこれはまあ先ほど小前さんが、
ちょっと早めに、
技術の方にも困られてたんですけども、
はいはい、
当時まだ売り出した当時の首にかけるカセットレコーダーを、
はい、
僕しょっちゅう持ってたわけですよね、
はい、
メモするも下手くせ、
まあ録音ですよ、
録音してたんですよ、
はい、
ずっと録音しながら、
はい、
その様子が全部その入ってた、
ああ、その交通事故の様子が、ね、
そう全部入ってた、
でその録音したテープを、
うん、
多分番組で流したんだ。
そう、次の日ね。
次の日に。
うん、まあそれやったのは加山さんっていう面白い。
あ、はいはい。まあまあそれは置いといて。
はいはいはい、はい、それが縁になってですね。
あ、
やっぱり、あの、奥様相手の、うん、番組よりもそういうような現場感のある方が、うん、まあこれは、この人は使いやすいなということになって、それから様子が変わって
る。ああ、なるほどね。
まあ歩きとかそんなんで、
まあ取材番組になったわけです
ね。取材番組になったわけですね。
はい、ちなみにその宝塚に何しに行ってたんですか？
なんかやっぱり、宝塚の演芸かそんなんやと
思う。演芸っていうか歌劇の方かな。
歌劇の方やと思います、
ね。なるほど。
まあ、奥様番組ですから。
ああ。
それをまあ女性の AD さんがついてくれたもそうやと思いますよ、ね。
じゃあ結局その日の取材はできなかったですよね。
できなかった。できなかったけども、
はい、
豊中の市民病院の対応とか、
はい、
救急で運ばれた時の。
あ、市民病院、この時もお世話になったんですか。
ああ、お世話になった。
この前、文夫君、車止めでつまずいてね、ちょっと怪我したんですけど、
そうです
。その時も豊中市民病院でした、ね、
僕はあの怪我はなかったんですよ。
当時はね、うんうん、当時は
宝塚の時は、ね、責任者の AD さんが怪我しちゃったんで、
ね、
その時のまあもたもたした対応っていうんですか、
うん、
まあ、なってなかった対応とかそんなのが全部その録音機に入ってたんです
よね。あ、じゃあ文雄君がその取材に行けなかった、要はその次の日に、
はい、
当時宝塚で取材した本当はこう様子を次の日のラジオで放送するはずやったんですね、おそらくね。
そうそう、
当時はだからまだ生放送じゃなかったんかな。
いや、生放送でした。
あ、ということは宝塚のネタはその取材当日に生放送するはずやったんかな、
う
ん、
そう、いや、宝塚のネタは次の日の放送のために行ったんです。
あ、じゃあその宝塚のネタは次の日放送できなかったけど、うん、
はい、
その病院の様子とか事故の様子の生録音で代用した。そしたらそれが意外とおもろかったっていうので、まあ、今のスタイルになった
と。もうそれでもうこれはということで、もう急遽変わってですね、それから毎日毎日外行って歩き回るとか、まあ東京とか九州は日帰りで、まあ海外も土日金土日を使って帰ってくるとか、
まあ、そのうちの一つが今 JOBBB でやってる超熟西国街道ボラボラ。
そうです、そうです、そうです。
まあ、当時はタイトルは違うかと思いますけど、になったってことですね。
まあ、そういうその画期的な変化点になって、
交通事故やった、
うん、交通事故やったんですね。
で、
交通事故とその首掛けてた録音機と、
うん、
まあ、割とその時の対応が運転手さんに代わって、割とまあ運転手さんの無線でその会社と連絡取ったり、そういうことが僕はやったんですよ、ちゃっとね。
あ、うん、まあ、まあまあそこら辺の細かい話はちょっと分かんないですけど、しだすともうきりないんでね、
う
ん、
そうですね、まあ、それを、はい、まあ、割とまあ詳しくというと、
まあ、その話を3月1日の FM 千里で、まあ、放送したと、
まあ、
2025年の話ですけどね、
そうですね、
今の宝塚の事故っていうのはもうそれこそ もう30年、40年以上前の話ですよね。まあ、
初期の頃でしたからね、本当の。
そうですよね。はいはい、まあ、ちょっとそこら辺の時系列がラジオ聞いてる方は意味わからんかもしれないんですけど、はい。まあまあ、これもまさに今やってる西国街道ボラボラじゃないですけど、まあ40年前と今をつなぐみたいな、ね、話になりましたけどね。ね、うんうんうん、はい。まあそういうこと田中さんが今おっしゃってくれてます。
まあ、たまたま知らんか、はい、知ってなかったんでしょ、田中さんはね。
この回の放送は録音しましたので、永久保存にしたいと思います。これは FM 千里の話だと思います。
はい、はい。はい、わかりました。
はい。鉄平さんはお気になりましたか？こういうことがあったから30年以上の長寿番組になり、万馬家の家計を支えることになったのですから、感謝して聞いてくださいということです。あ、今聞きました。
はい。
面白かったです。
はい。
はい。前回の西国街道ボラボラの区間、当時の録音テープはあったはずなんですが、実家のお尻を探しても見つかりませんでした。
そうなんですよね。
で、それを今僕らは、田中さん見つけてくれて送って、
はいはいはい、
でこの田中さんのお便りを収録する今の前に直前に聞きました、はい、ただ何度か聞いていたので MBS の小前さんのお宅を訪問したことはよく覚えています
はい、はい、
奥様にご馳走を出してもらったそうでそれを聞いた鳥居睦子さんが、はい、あんたら仕事中に何してるねんとお怒りになられていました
そうでしたね。
あ、これもちゃんと入ってましたね。
入ってました、ね、
さっきの録音テープ、
ちまきのことも入ってましたね。
でお嬢さんがね、あの文雄君に対してなんかあんまり心開いてない様子とか、はいはい、
ちょっと、はい、まあかなり怪しかったですからね。
面白かったです、
ね、あの格好ですから
ね、はい、まあ、こうそういう意味でもやっぱ田中さんの記憶もはっきりしてますよね。
そうです、
はい、ということで、まあ、やっぱり耳から入る記憶は
意外と、
はい、あの正確やということですね。恐ろしい
ですね。
まあ、正確じゃない時もあります
ので、ね、まあ、そうですね、まあ、
そこはちょっとその時々で、うん、
まあ、我々の場合は割と今のところは正確ですね、
うん、そうですね、
いろいろ聞いてますと、はい、まあ、いろいろあったと思います、
はい、というわけで豊永城太郎さんありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、もう本当に証人ですよねこの方は、
うん、
はい、
うん、次はですね、あ、ジェリー上島隆さんです。
隆さん、はい、行きましょう。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
11日の火曜日は、
うん、
東北の震災から14年。
ああ、そうでしたね。
未だに元の生活を取り戻していない被災者も多く、
はい、
心が痛むばかりです。
そうです。はい。
遡れば神戸の地震も、
はい、
人の復興は今も終わっていません、
はい。
特に経済問題は国の国力が低下する限り回復はしないでしょう。
うん、
すでにこの国は昨年の統計で 6.5 人に1人が貧困状態で、新興国よりも深刻な経済状態の中にあります。
うん、
大阪万博にカジノ、
はい、
インバウンド予算を編成する前に、はい、国民の明日の食事を保障できる国になってほしいと切に願うばかりです。
いや、もうその通りですね。うん、
そうですね。
その通り、もう本当に正論ですよ、
これ。僕、大阪万博の関連で言うとね、うん、つい最近、グラングリーンに行ってきまして。
あ、梅田の駅の。
はい。はい、いわゆる、二期工事ってやつなんですけど、
大阪
駅
ですね、
はい、はい。元の大阪梅田のですね、うん、貨物駅があるんですけど、はいはいはい、まあそこを今、大開発してですね、まあ一部人が入れるような状態になって、うん、そこを、まあグラングリーンとか、梅北中央とか、なんかちょっと戦中パクったみたいな名前にしてるんですけど、まあそれで売り出してるんですけど、うん、まあそれとやっぱり今回の大阪万博って非常につながりがありまして、ね、まあ安藤忠雄の展覧会があったりとか、まあその万博関連の、なんていうんですかね、こう企業がブース出してたりとかね、そういうことしてて、まあ僕もその一端をちょっと感じに行ってきたんですけど、まあまさにタカさんがおっしゃってるように、今のこの、日本の現状、大阪の現状、うん、どこ吹く風かっていうような感じの雰囲気があって、まあこれも幻なんやろなっていうことは感じました。
ね、
何をやっとんねんと思いましたけど。
まあ、大阪の悪が。
そう、悪が集まってます。安藤忠をはじめ。
いやいや、そうですね。
言わしてもらいますけど。はい、はいはい。まあまあ、そんなことも感じたいので、
はいはい、
実際に現地行ってきました。
はい、
冒頭ぼやきは長くなりましたが、やっと少し寒さも和らぎ、
はい、
梅の花も満開を待つばかりです、
うんうんうん、
皆様お元気のことと存じます。先日ジュエリー上島の奥様が以前から膝の痛みで治療しておりましたが、その治療方法はお決まりのステロイドのブロック注射でした。
あ、はいはいはい、
最近では腰まで痛みが出てきているようで、ご自慢のお庭の手入れもままならなくなりました、
うん、
今でも私と上島さんに奥様の3人でいろいろなストレッチや体操もして いますが、いましたが、今まで。そろそろ最先端医療も考えなければいけないところへ来ているようです。
タカさんのお得意なところですよね、うんうん、この最先端医療。
そうですね。はい、さて、西国街道も毎回楽しくお聞きしながら、Google Earth でその足跡を追いかけています。はい、もうすぐ着いてしまうな、なんて少し寂しくも思っています。
はい、
いつの日か東海道へと、期待もしております
ね。それずっと前からね、言ってくれてありますね。
東海道また規模でかいですからね。
これはね、ちょっと格好いりますよね。
しかも歩いたんがだいぶ前ですから ね、 そうですね。東海道ってあれもだって1980年代でしょ。ね、文雄君たち歩いた、
うん。それが終わってからまあまもなくまたあ
ったね。旧山陽道とか西国街道になったわけですからね。はい。また FM 千里では最近よく2時間バンバ様がお一人の時があります。そしてそんな時には。いつも私のお便りを番組冒頭でご紹介いただき感謝するとともに負担のない負担にならない程度の長さのお便りを心がけています。
ありがとうございます。
2時間を1人でおしゃべりになると相当に疲れるのだと思いますので、はいはいはい、くれぐれも終了後はご自愛いただきますように。
ありがとうございます。
ということでありがとうございます。
そうですね、
まあ、結構体力使いますからね。
まあ、しゃべるも結局、まあ、スポーツみたいなもんですよね。
そうそうそう、
ね、
しかも2時間しゃべるのには、うん、やっぱ準備がね、
そうですよね、
3倍4倍 もっといりますからね。
そうですね、
まあ、それはすごいなと思いますけど、ね、
ありがとうございます。そう言ってもらいますと助かりますが、はいはい、
さて私たち幼馴染も相変わらずで、3人ともに少し時間ができつつあるので、最近よくしんちゃんの健康訓練の一環として、子供の頃からの思い出を追いかけながら、大阪の街を気ままにボラボラしております。
はい、同行したいですね。
時の流れは早く、絶えず街の姿は変わっていきます。アホな2人と共に歩くのですが、
はい、
その2人の背中を見ていると街の変化と2人の背中の変化が重なって見えます。
なるほど、なるほど。
人も街も常に新陳代謝を繰り返す、
はい、
そして私もその1人、
はい、
何とも考え深く思っています。
まあ、この点はみんな一緒ですからね、時の流れというのは、
まあ、特にあのグラングリーンとか梅田のあたりの変化はすごくて、あの僕ですら、うん、あれここ前こんなんやったっけってね、うん、あそこはもうとどまらないですね。
ですね。
まあ、それがあのあたりの価値なんかもしれないですけど、
まあね、
正直個人的には住みたくない場所ナンバーワンやなと思いますね。
うんうん、まあ
落ち着かないですね、あんなところでは。
落ち着かんって僕はね、
うん、
あまあ
僕はね、
僕は時々2ヶ月に1回ぐらいなんかまあ用事があったりして行ってるんですけども。
はい、
何回行っても、ね、その自分の場合行けてたところに到着できないんですよ。
ああ、その大阪梅田の話ですね。
梅田の話、そうですね、
はい、
もうあの路地場でも行きにくくてね、
あ、
なんか本当海外来たみたいな感じです、あこ行っと。
そうですよ、だから
どうしたら、
うん、
高いとこ登っても見えへんし、
はいはい、
地下街行ったら余計ややこしになってるし、
そうですね、
もうで店が閉まったり開いたりしてるということで、うん、もう本当うたうたうたうたしてるのに40分間ぐらいね迷って、
うん、
まあなんとかヨドバシカメラはなんとかまあ行けるというか上がったとこですからね、
うん、
もうどこの国の どこが歩いてるんかいな、
あ、
まあ、そういう意味で刺激はありますけどね。
まあそうですね、
めちゃ疲れます。
疲れますか、
もう大変です。
まあたまにはいいかもしれないですね。
そうやっぱりね、それでもやっぱ行かなあかんところでね、まあ、あの無理して行くようにしてます
けど。あ、そうですか、
はい、
じゃあ高さんのお便りでございます、
ごめんなさい割り込みました、
それにしても国民に負担を求めるばかりの政治にこの物価高の中でのお米の高騰、
ね、
高いですね米本当に。
もう腹立ちますよね、
はい、たまにスーパーの売り場ではお米売り場の前で主婦のため息や独り言を聞きます、
はい、主食ですからね米っていうのは。
そうですね、
これがもう昔の米国通帳が行った時代に戻ってるような感じがしますよね。
ああ、なるほど。そんなあったんですね、米国通帳って。
まあ、割と豊かになってからでも、まあ、残存物のような格好に残ってましたけど。
あ、そうなんですね。
そいつらが、まあ、
お薬手帳みたいなやつですか。
まあまあ、そうなんで、あれ持てないと米買えないんです
よ。あ、別にお薬手帳はなくても薬もらえます
から、ね。まあまあ、やっぱりそれでも要求されますからね。
ああ、そうですか。
あの薬手帳はね、見せなあかんです、ね。
そういうの、お米の手帳があったっ、
ね、あ、もう旅行するときでもね、やっぱり旅館でそれを見せるかって、米の飯が食べられないというね。まあ、そこまで米というのは僕らは苦労した素材です。
ああ、
だからそれからもうこの
またその時代が、
うん、
てか来る感じは正直僕はしてますね。
6.5% ね、
はい、が貧困、 6.5 人ですね、
6.5
人、 5人に1人かな。
そう言われてみると本当にその仲間に入ってるんちゃうかいなというような、うん、まあ 一種恐怖みたいなものがあってね、米についてはもう本当僕ら義敏感な世代ですよ、
うんうんうん、
これがこんなむちゃくちゃな
こと米と、
はい、
あとはさつまいもとかね、文雄の時代、
うん、あ、まあさつまいもは逆に否定すべきものとしてね、
あとかぼちゃ、
あ、まあ、かぼちゃも嫌やったですね、代用食です、でも
今失ってますけど、
すごい上手くなって、
ね、今失ってます
けど、もうこ、あ、さつまいもなんかお菓子みたいな感じがしてね、
そうそうそう、
しかも夏でも焼き芋が食える、これは大歓迎なんですけど、うんうんうん、米については歓迎まあ本当江戸時代のね、内川氏とか、まあ、明治とか大正とかいっぱいあったけど、
大塩平八郎でしたっけ、
まあまあそこまでいかんかもわからない、大正は打つことはできんかもわかりませんが、ああいう悪いことしてるやつに本当デモかけたりたい
な、ね、そうですね、ちょっとゴルゴ13が必要かもしれないですね、
あ、まあそういうようなことに、
ね、暗殺者です
からね、ましたね、
はい、本当に、まあ、暗殺失敗したいと思いますけどね、
うんうん、
お米のアホと聞いてもお米が悪いわけではなく、扱う人間の欲の弊害と考えています。しかし世の中には時として私たち幼馴染3人の悪事を反省させ一縷の光を見せる時があります。
おお、そうですか、う
ん、先日しんちゃんの嫁、つまり子供の頃からの私たちの親分の陽子夫人の愛車、
はいはい、
レクサスが車検の時期を迎えました。
あ、ね、あ、すごいの乗ってありますね、はい、
前にもお話ししたようにこの車はもともと足立くんが金持ちの時に買った車で、その後足立くんの嫁が乗っていましたが、はい、足立くんの嫁の経営するクラブへ、
はい、
陽子夫人がテコ入れしたことから今は陽子夫人の愛車となっています。
あ、そうやったんですか、うん、
みたいですね、
なかなか複雑な車ですね、
はいはい、そして陽子夫人は車のことなんて何も分かっていないので、いつも車検は私たち幼馴染3人が担当させていただいております。
ええ仲間ですね、
はい、でも私たち3人もそんな面倒くさい車検のことなんてメリットがなければしません。
あ、
ではなぜはてな、
まあ、なんでやるかということですね、はいはいはい、
それは陽子夫人が車のことが分からずに車検の費用も全く分かっていないことにつけ込み、
つけ込んでるんです
か、毎回費用をごまかして、
うわ、
その差額をポッポないないして飲み代にしているからです。
なんとまたごつ告白ですね、
そうですね、
はい、
子供の、頃から陽子親分にいじめられているので、
はい、
それこれくらいのことは許されると、
あ、なるほど、
いつも
自己判断して、
はい、丸々万円ぐらいをごまかしています。これちょっと問題ある金額なんで、
あ、まあね、
ここは僕自主規制させていただきます。
いや、それがいいと思います、はいはい、
そして今回も私の知り合いの勤めるレクサスディーラーにお願いをしました
はい、はい、
そして3月3日の月曜日、
うん、
車検が仕上がり、うん、台車でそのディーラーへ車を引き取りに行きました。
はいはい、
外は冷たい雨、
うん、
何気に外の雨を眺めていると、
うん、
レクサスが屋根の下に見えていました。
おう、
すぐに一人の若い整備士がレクサスに近寄り、
はい、
左の窓やドア周りを真剣に触ったり、
はいはい、
離れてみたり近づいてみたり、
は
い、そして透かしてみたりしています。
おう、慎重ですね、
はい、しばらくしてその整備士が運転して雨のかからない車椅子にレクサスを止めて鍵を渡しに来ました。
うんうん、
何をじっくりと見ていたのかと聞いたところ、
うん、
次のような答えが返ってきました。
へ、
先日のパワーウィンドウの修理は僕がしました。
お、
あれからしばらく乗っていただき、今回車検でのご入庫も僕が作業しました。
お、
この車のパワーウィンドウ修理、まあ、いわゆる、窓のガラスですね、ガラス、電動で動く上下するやつですけど、
はいはい、
パワーウィンドウ修理は難易度が高く、勉強させていただき、
うん、
あれから変わったところがないか確認していました。
真剣に見てはったん
ですね。ということです。自分の仕事の再確認と精度が気になっていたようです。
うんうんうん、
こうして過去の自分の仕事の結果がどうだったのか、責任と自分のスキルを追求するやる気を見ました。
ああ、よかった、それは。はい、
すごいですね、
うんうんうん。
そして日本の将来が少し明るく見える瞬間でした。
なるほど、なるほど、うん。
そして同時に私たちのせこい悪事を反省させられました。
丸々万円ですね。
そうですね。はいはい、しかし、ケンちゃんは、アホを全部で丸々万円ぐらいごまかせ。これさっきの丸々万円よりも2倍になってます。
2倍丸々ですか。
はい、ごまかせ。
こっちですね、ケンちゃん。
と、はい、しんちゃんに 作業明細書や各領収書の改ざんを指示していました。
改造までやっとんね、おとろしいな、はい。
しんちゃんは子供の頃からプラモデル作りや細かい作業は天才的です。どこから見て見分けのつかない改ざん書類を作れます、
うん、うわすごい。
なんかあのそんなドラマありましたよ最近。
あ、そう。
ネットフリックスで。
おお、そうですか。
はい。あの、なんか不動産の詐欺の集団のやつ、
ね。あ、まあまあ、ドラマと違って現実にそういうことも結構あります
ね。あれは運転免許証をね、偽造してましたけどね。
なるほど、なるほど。はい。そうでしたか。
こうして酒代を稼ぐために、悪事を働いているのです。はいはいはい、が、
はい、
やっぱり、生酒って読むのかな、生酒って読むのかな、清酒って読むのかな、これ、ね、ちょっと読み方わかんないですね、
うん、まあ、
生の酒、はい、
そうです、
ね、いや大吟醸のマス酒はうまいですよね。
なるほど、そうですか、
終わり、
はい、わかりました。
大吟醸飲んだらしいですよ。
そうですか、
もううまいに決まってるじゃないですか、
ね、まあ、まあ、その金の出どころ言うならば、
そうです、
偽造もあり、
はい、
ね、まあ、ちょっと女親分の腹の大きいというのか、はい、
まあ、まあ分かってると思いますけどね。ま
あ、
ま
あ、ある程度はね、分かってはるやろ
う
ね。
うん、まあレクサスの車検なんでね、
うん、
まあ多分高いのは間違いないと思うんですけど。
まあまあまあ、まあ、それでまた乗ってはるとこもあるかもわからんですね、丈夫とかね、安心ということで ね、まあこれぐらいはしゃあないやろと思ってはるんでしょう。
そ
うです
ね、あとね、その技術者の人の、
これは面白いですね、
職人気質なところは、これはよ、いい、僕もこういうの好きなんでね、
まあ本当はあの高いし贅沢な車でしょうけども、
そうそうそうそう、
まあそういうとこが入ってるトヨタということです
ね。そう、そういうことですね、
うん、
はい、というわけでジュエリー宇治真隆さんありがとうございました。
あ、まあ、いつもいろいろと問題を含みながら、
そうですね、
我々のためにいろいろ教えていただいて本当に感謝しております、ありがとうございます。
オフィス樋口さん
です。はい、3人目の方です、
はい、久しぶりですね。
あ、そうです
ね、最近忙しいみたいなんで
ねえ、
はい、
僕いつも個性の塊と仕事言うてるんですけども、
はい、本題に入る前に、
はい、
2月に三重県の赤目四十八滝、
うん、
八滝に出かけました。
あ、そうですか。
氷瀑は見ることができませんでしたが、
なるほど、
はい、自転車で出かけるならちょうど良い気候です。
なるほど、なるほど。
来年2月までに大雪の中を自転車で走りましょう。
なるほど。
ということです。
はい。もうこの、ずっと始まって以来これは続いてます ね。
そうですね。
まあ間違いないというのか、はい。
今日ちなみに僕ちょっと久しぶりに自転車
乗
って、
ああ、よかった。
ここまで来たんですけど、うんうんうん、まあ気持ちよかったですね。
はい。はい、あの、赤目四十八滝といえば、
はい、
山椒魚で有名なとこです。
あ、はい、あ。
山椒魚がたくさんおるところでね。
そうなんですね。
僕も2回ぐらい行ったことあります。
山椒魚っていうけどあれ魚じゃないですかね。
そうです、そうですね、
両生類ですよね。
まあそうですね、
そう、どう言ったらサラマンダーとか言いますけどね。
あ、まあ、英語だからね、うん、英語ちょっと分か
る。雷が鳴ってもあの噛むのをやめないっていうね。
そう、
だそういう話も聞いたことありますけど。あ、そいつが有名なんですか。
赤目はそうで有名ですよね。
あ、まあ、だから要は清流ってことですよね。
まあものすごい気持ちのいい
言うならばね、綺麗、はい、な水ってことですよね。
で、まあ、それが凍って、
うん、
氷の、まあ、滝になる氷瀑ってそういうことや
った。ああ、なるほどね、
はい、その時期は僕行ったことないですよ、
はいはい、
いいシーズンしか行っても
ない、まあ、見ることができなかったってことはちょっと温度がまた高かったってことなのかな。
あ、ということですよね。もう少しかあの低ければ氷瀑になった、
はい、ちなみにあの動画もありましたんで、
はいはいはいはい、
気になる方は島風鉄道チャンネル見てください、
はい、まあいろいろと見切れんばかりの動画が並んでるらしいで す、はい、僕見たことないんですけど、
ね、あの滝はショート動画でした。
なるほど、よかったですね、
はい、
長くなかった、ね、
そうですね、
はい、
本題です、
はい、
2024年10月6日、去年ですね、
はい、
去年の10月です、
はい、
神戸電鉄すずらん台車庫で新鉄トレインフェスティバルがありました。
相変わらずね、頑張ってありますね、清水さん、行ってますな、はい。
まず会場前のすずらん台車庫の写真と動画です、
はい、うん、はい、
ということで送ってくれまして、
はい、ありがとう。
僕らだけ見ます、
はい、
リスナーさん見れないです、
すみません、
はい、これすずらん台車庫、
色出てます ね、
そうですね、
綺麗な写真ですね、
はい、いろんな電車が車庫に止まってますね。
かなり過密に止まってますね。
そうですね、まあ、この電車なんかは、
うん、
あの運転手さんとかが休む、
あ、
旧車、
旧車と書いてますね。
多分休憩の場所の旧車やと思うんですけど。
そうか、
はい、
なるほど、
はい、まあ、この日そういうトレインフェスティバルがあったからっていうのもあって、
あ、
まあ、お客さんもめっちゃ並んでるやん、沿線。
これまたほとんど男性ですね。
そうですね、
あ、すごい、
まあ、女性がいますね。
あ、まあ、この頃ちょっと増えてきはりましたかね、
はい、
まあ、子供さん連れのお母さんかもしれませんけど、ね、
85% から 90% が男性といった感じですね。
言うても間違いないと思います、
はいはい、まあ、そんなすずらん台車庫のまずは写真ですね。
ありました、はい、
特別列車に乗る前に撮影したすずらん台車庫の写真です、
はい、
ということで、 けど、そちらも送ってもらいまして、はい、スズラン大車庫のこれ 写真ですね。
かき氷とか言ってましたね。
はい、なんかそういうの売ってたんかな。
あでしょう。
あとはこれはちょっと最新車両っぽい。
ワッペンがいっぱいついてますね。
そうですね。6002という。
飾りまくってますね。
改装車。
なるほどなるほど。
これちょっとなんかわかんないですね。
なんか不思議な装置があります
ね。まあ、なんかを支える。
うん。まあ工場ですよね。
車軸を支えてなんか。ね、工事し、
うん、鉄工所みたいな
修理するようなね、
うんうんうん、すごいですね、
はい、そういう設備も、う
ん、お面白い、
ちょっとわからないあの部品がいっぱい、
なんか中小企業の、ね
はい、
鉄工屋さんみたいな感じの、
そうですね、車庫の中にいっぱい並んでます、はいはい、あ 車輪これ新しい車輪です ね、
ですね、
まだあの電車につけてない車輪が並んでますね、
あまあ言うたら車のタイヤです
ね、そうです ね、 ですね、新品のタイヤですね、
はい、
ギアユニットの解説があったりとか、
わかります、
はい、これだから新しい車輪に軸をこう取り付けて、
うん、
でまあ、これからもしかしたら列車の編成にこう踏み込むかもしれないですね、
まあ、そういう下準備の段階かも分かりませんね、
はい
はい、
ギアユニットの解説があったりとか、
まさにてっちゃんの
そうです、ね、
もう醍醐味という
か、あこれモーターですね、ーモーターかギアかなんかです ね、
まあね
はい、
いやまあわしは見てみるとちょっと脂っぽい匂いのするね、
そうですね、
なんかあんまりこうドキドキはしないんですけど、はい、まあ、関係者の方はこれすごいんでしょうね、見た時に、はい、
これなんでこのスズメバチの解説があるんですかね、
ねえ、分かりません、ミツバチとか、
はい、富山の毒のあるヘビ、
あ、
うん、どういうことでしょうか
ね、ねまあ、こんなんもあったんでしょう
ね、あったんでしょうかね、うんはい、
この辺分かりません、
はい、
はい、
三つ車庫まで特別列車で移動しました、
はい、そうでした、
まあ、特別列車って要はその、はい、あの臨時列車ってことですね、
まあ、この人らだけしか乗れない、
そういうことですよね、
はい、
でこれが三つ車庫の映像ですかね、まあ、10月やけどまだあの、ね、夏服の方もいてるぐらいだいぶ暑かったみたいですね、三、
うんうん
はい、つってだいぶ山奥の方なんかな、
ね、
こうやって見ると
という字に通と大津の通書くんですよね、
いや、ね、見る通と書いてましたね、
見るんですか、
見るにあのルックアットの見るに、
あそうか、
あの三髄の通って今書いてましたけど、
ああの
日草のお便りには、
はいはいはい、
はい、まあ、これ 車両ですよね、
あそうです
ね、今回樋口さん車両の足元をよう映されてますね、
なんか足元に興味があるみたいですね、
はい、車輪とか車軸とか
レールも取っておられますね、
はい、でこんだけ大勢のファンが集まってると
なんか、ね、日傘させてる人もいますね、
そうですね、暑かったんです ね、
でしょうね、
マスクしてる人とか、
はい
はい、
いや、
まあ、車両ですね、
ですね、
5000シリーズの
特急サンダーと
かあり
ますね、
道場南口、
はい、道場中駅があるんですね、
神戸市ですかね、北区あたりか
なんか
宝塚とか神戸市のほんま境の場所ですね、新名神にね道場トンネルっていうのがあるんですけど、新名神高速道路ね、
はい、
まあ、多分その道場やと思うんですけど、
は
い、道場南口行きの急行の車両ですね、
はいはい、
3000系っていうんですか、
はい、はい
はいはい、まあまあいろいろ、
はい、
あでこういうなんかちょっと工事用の
ね、なんとかタイタン
マルチプルタイタンなんとかですかね、
かも分かりませんね、はい、あここは面白いですね、レールの枕木は全部栗の木っていうんですか、木の枕木が載ってますね、はい、はい、まあ
まあこんな写真ですね、
いやもういっぱいあります、
はい、
はい、いっぱいあります、
そしてあ三つ車庫の写真があって、
はい、あった、はい、
三つ車庫の動画もあって、
うんうんうん、
そしてまた三つ車庫から折り返して、まあ、多分また特別列車でスズラン大車庫まで戻るという、
あそうですか、
まあ、それが今回のトレインフェスティバルの流れ、
はい、まあまあ去年ですけどね、
ああごめんなさい去年ですね、
はいね、はい
はい、でこれなんか、しんちゃんっていうなんか犬のキャラクターがいるみたいなんですけど、
タカさんの友達のしんちゃん、
ああそうです、あのしんちゃんとはまた違う、まあまあまあ、しんちゃんなんですけど、はい、そのしんちゃんのぬいぐるみが席にこうずらっと並んでる、ちょっとあの阪急のあのゴールデンオリーブの色にも似てますよね、このシートの色が、
ああそうですね、
阪急電車の色にもまあ見えんこともないからと、
阪急電車の車両ちゃいますか、今の窓の感じから言うから ねそんな感じもしますね、
ゴールデンオリーブは確か阪急やったかな、京阪はまた別の色やったと思うんですけど、はい、
まあまあ全く白とか言うてることですから気にせんといてください、
はい、まあっていうような、
はい、
あ電車図書館っていう車両の中にそういう場所もあったんですね、神戸レイル&トレイルとかが書いてますね、
まあ、電車屋さんも大変ですね、
はい、あで大阪関西万博の、まあ、広告もあったということですね、
はい、
はいはい、まあそういうような 樋口さんの
ありがとうございました。
トレインフェスティバルの新鉄のトレインフェスティバルですね、はい、の映像でございました。ま
あ、めったに僕にとっては未練写真を見せていただいてありがとうございました、
は
い、
で各シーンの動画は、YouTube の島風鉄道チャンネルで公開しているので、はいはいはい、あの皆さんよかったら見てほしいなと思います。ね、ぜひとも
見てあげてください、
はい、僕らも一部見ました、はい、
ちょっと全部見ると死にます。
全部見るとね、はい、死ぬんでやめときました、はいはい、死にはせえへんと思います
よ、
ね、
いやいや僕もこれは大変です。
あ、そうですか、はい、というわけで、ね、オフィス井口さんありがとうございました。
ご苦労さんでした。いつも頑張っておられます。
高重克彦さんです。
はい、よろしくお願いします。
近況報告、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロ5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、はい。旅の出発まであと1週間となりました。
お、ね、大変ですね。
3月19日ベトナム、うん、ハノイに向けて旅立ちます。
そうですか。
45日間で1700キロ、
うん、
ホーチミンシティまで走る予定です。
あ、そうですか。45日で1700キロ、はいはいはい、
ハノイはまださほど暑くはないでしょうが、うん、ホーチミンシティはすでに30度を超える暑さです。は
いはい、そうですね。
湿気もあって暑さの中を走る、うん、旅がメインになりそうです。
もうアジアは40度とかね、フィリピンでも。
あ、もうそんなになってるんです
か。もうそんなになってるところ
もあるらしいです。恐ろしいな。
これはやっぱりね、これはかなりもう。
いや、もう大阪も他人事じゃないですよね。
そうですね、はい、まあ、まあ大阪はちょっと回るでしょうけども、
はい、
もう克彦さんは間もなくそのど真ん中に行かれるんですから、うん、ほんまにちょっと体に気をつけながらね、うん。
毎度のことながら荷物のパッキングに宿泊。
ああ、でしょう。
期間も1ヶ月半なので、
はい、
できるだけ軽量化を図りつつコンパクトな装備で気楽な旅を楽しめたらと思っています。
ぜひそれにやってもらいたいですね。
昨年のスペイン・ポルトガルの旅のゴールから早3ヶ月が過ぎ、
うん、
サンティアゴ巡礼路の旅を懐かしく思い出しています、
ね、はいはい、ご苦労さんでした。
同じユーラシア大陸に足を踏み入れるということですが、
うん、
アジアでの初めてのピースランです。
うん、
意外にアジアは初めて
ですね。
比較的安全で物価もそう高くないベトナムは、
はい、
ツーリストにも人気、
うん、
アメリカやオーストラリアとも異なり、
うん、
砂漠や平原厳しい山脈越えというのもなさそうですが、
なるほど、はい、
行ってみなければわからないこともあるでしょう。
まあ、それはもういっぱいあると思います、うん、それが旅ですよね。
そうですね、うん、多くのツーリストは観光地と呼ばれるスポットをメインに訪ねるため、
うん、
市街地を離れたエリアの情報はネット上にはありません。
なるほど。
むしろ私はそういったツーリストに知られざる土地を訪ねる方がワクワクします。
それはもう その通りです。
はい、かの地ベトナムでいろんな出会いや発見、うん、気づきや学びが得られるのであれば幸いです、
ね、
旅の様子はまたいろんな SNS を通じて発信していく予定です。
待ってます、
春はもうそこまで来ています、
うん、
皆様におかれましてもご自愛ください、
はい、
ということでございます。
ありがとうございます。
今度はベトナム
ですね。
アジア初のピースランということですね。
まあアジア行っていただくと嬉しいですよね。
うん、
やっぱりヨーロッパというとちょっとまあ、
ね、
面白いけどちょっと何となしにこう、
う
ん、他人事みたいなことですけど、
やっぱりね、
やっぱり我々のエリアですからね。
あのね、あのまあそのそういうなんていうか感傷的な話は抜きにして、うんうん、あのやっぱりねアジアの方があの行きやすいですよ。
うん、
どう考えても、
ね、
あのそれはね実際にヨーロッパアジア、まあ、アフリカ、あ、うん、まあ、いろんな、ね、ロシアとかいろんな国あるじゃないですか。行ったら分かりますよ。アジアはやっぱ楽です、
うん、
あ、なんででしょうかね。飛行機に乗る時間が比較的短いからなのか、もしくは気候なのか、あの分かんないんですけど、
僕は食い物や思いますよ、
うん、まあ、いろんな要素がね混じり合ってるのは間違いないんですけども、うん、とにかくやっぱアジアはね楽です。ヨーロッパとか、
ね、
そういう遠い国に比べて、う
ん、まあね、まあまあ、高重さんも何やかいいのは落とし目するわけやから、
うん、
やっぱりそういう時をこう楽なというか、
そうそうそう、
ね、自分のふるさとみたいなところを、まあ、自分のペースで走れるというかね、
うん、
それいいじゃないですかね。これからアジアシーズンやっていただいたら、
うん、そう
や
ね、
うん、残しとかはったのかも分かりませんね。
そうですね、
はい、
というわけで高重克彦さんありがとうございました、
は
い、まあ、
くれぐれも無理をなさらずに活躍ください、
は
い、
大阪力学企画広報課柴田さん、
ありがとうございます。
今週ね3通来てますね。ちょっと簡単に紹介します。まずは、はい、特別展正倉院のお知らせ。
お、まあ、いろいろやられますね。
正倉院もするんですよ。奈良ですよ、正倉院といえば。令和7年6月14日から8月24日まで正倉院雑書っ ていう副題ですね。
ああそう、
感じる今ここにある季節を開催します。
なんとちょっと名前もちょっと変わってきましたね。
そうですね、
脱皮ですね、
はい、うん、なんでまあ JOBBB で紹介してくださいということでございます、はい、
そうですか。
あのこれかな、ザ・ショー、ザ・シャー、これか3つあるんでね、ちょっと探すのが大変ですけど、
うん、ああ
これがパンフレットですね。
SHOW ですね。
はい。
ああ、そうですか。いや、面白いパンフレット
ですね。大阪歴史博物館。
うん。正倉院と物語を歩き、1300年の奇跡に触れると。あ、なかなか、なかなかコピーもいいじゃないですか。
正倉院って、まあ、要は倉庫ですよね。
そうです。天皇陛下のね、はい、主に倉庫ですよね。は
い
は
い、僕らも、西国街道、歩いてたら結構この正倉院に、うん、資料ありますよっていうのがたまに、
はい、
特に、島本町とか高槻ってもともと奈良 の、 まあ、春日大社とかの荘園の部分もありますんで、うんうん、ここに資料がありますよっていうのがたまに出てくるんですけど、ま
あ、とんでもない地方の資料があったりしてね、
あ
もうね正倉に入ってたから残ったというようなもんもあったりしてですね、うんうん、
はいはい、
地方の資料も面白いですよね。
あそうなんですね、
う
ん、
そういうようないろいろなとこがこう、
はい、
で間違って収容されてるようなもんがあったりしてそこ面白かったりね。
あなるほ ど、 なるほど、
まあ、僕正倉のことほとんど知りませんがそういう時に時々出会うんがね、うん、
まあ、倉庫っていうのが面白いですよね。
まあ、まあそうですね、
うん、倉庫の中をこう紐解くっていう、ね、
そうそうそう、
多分そういう展覧会なんかなと思うんですけど、ね、まあ、また詳しくは皆さんホームページ見てください。
そうですね、
はい、
行きたいですけどね。
面白そうですね、
はいはいはい、
で次はまたまた、
うんうん、
柴田さんなんですけど、
正倉院の次は、は
い、ね、
うん、
なにわ歴博講座、
うん、
館長講演会開催のお知らせですね。
これも興味ありますね。
なにわ歴博講座はもうすでに
終わりました。
あ、まだ終わってないですね。3月16日日曜日、
はい、
そして館長講演会は3月23日。
もう23日館長講演会、はい
はい、まず3月16日はですね、うんうん、ここまでわかった大阪の城というタイトルです。
そうですか。
そして館長講演会がですね、
うんうん、
タイトルが蘇った朝鮮通信使船。
面白いですね。
朝鮮通信使船、
はい、
船ですね、
船ね、
その歴史と来航への期待、
うんうんうん、
来航っていうのはまあ朝鮮から日本に来る船が来るっていうことだと思うんですけ ど、
ど、
はい、その歴史と来航への期待というタイトル、
うんうんうん、なるほど、
現在インターネットにて申し込み受付中ですということです。
そうですか、
はい、3月16日日曜日は何は歴博講座、うん、
はい、
ここまで分かった大阪の城。
なるほど、大阪の城ね。
3月23日日曜日、館長講演会は蘇った朝鮮通信使船、その歴史と来航への期待ということです。インターネットで申し込み受付中ということです。
と楽しみですね、
はい
はい、
そして3通目同じく柴田さんです、
はいはいはい、どうぞ。
特別展日本刀千年の奇跡。
日本刀出ました、
はい、はい、令和7年4月4日金曜日から5月26日まで特別展を開催します。
なるほど、はい、
4月3日木曜日記者内覧会を行うので、
うん、
来てください。
行きたいですね、これも、はいはい、
というわけでございます。
わかりました、ま
あ、日本刀あり大阪城あり、
はい、
もういろいろございま す、
そうです、ね、
大阪歴博ねちょっとリニューアルしたみたいなんですよ。
です、
なんか傘立てが新しくなってたりとか、あと展示上のガラスがなんか照明が反射しにくくなったみたいなことを、まあ、とある方から僕聞いたんで、まあ、ちょっと楽しみやなと行くのが、
ね、うん、ね、なんかまあ大阪の私立美術館もリニューアルしてね、
あ、そうなんですか、
良くなりましたね。
天王寺にある、
天王寺のね、あ、まあ、同時にこっちもやったんですね。
そうですね、まあ、大阪の歴史を知りたかったらもう、
は
い、もうここ行けということ で、
で、
ね、大阪歴史博物館近くに大阪城もありますんで、
はい、確か9番出口やったかな、谷町の、
9号かな、
9号かな、
谷町6丁目の
降りて
9号出口やったかな、うんうん、ちょっとわからないですけど、
だったら NHK さんと並んでね、
そうそうそう、 NHK 大阪放送局のビルと、はい、何は歴博のビルってツインタワーみたいになってるんで、
ね、まあ、僕らの世代はアベックビルって言うんですけど、
あ、なるほどね、はい、うん、なんで気になる方は行ってください、はい、
ぜひとも行きになることを進めます、
そしてですね、
はい、
青空エクスプレスさんから来てますね、
はいはい、
青空財団というですね、はいはい、まあ、西淀川ですね、大阪のを中心に あの環境についての活動されている団体なんですけど、そこが発行している、はいはい、青空エクスプレスですね、はい、の、2025年の2月号がやってきまして、はあ、お久しぶりの発行とか
ありますね。ああ、そうですか。しばらく出してやられ
た、ね、そうですね。あの紹介もしばらくしてなかったと思うんですけど。ああ、
そうでしたね。そういうやつやね、青空さんね、はい。
今月のトピックスと書いてますね、うんうん、青空財団付属西淀川郊外と環境資料館では、はいはい、西淀川郊外がわかる資料集を作成しようと、ほぼ毎週、小田館長が来館し調査作業を進めています。
あ、そうですか。
その様子を、うん、エコミューズ館長日記にてお届けしています。
うん、そうですか。
うん、エコミューズっていうのがその環境資料館のなんか愛称みたいなんですけど。
あ、そうですか。はい、そこの館長は小田さんちゅうんですね。
というかそうですね、青空財団付属のそうですね、うん、エコミューズの館長が小田康則さんというのかな。
そうですか。
はい、その方が
お会いしたいです、ね、
ほぼ毎週来てるらしいです。
おお、そうですか。
はい、
ご苦労さんです。
お疲れ様ですという感じですね。
はい、
了解。はい、他には、
はい、
イベントのお知らせ、
はい、よろしくお願いします。
鳥を探す会、館長会。
おお、面白い。
3月16日。
まあそんなシーズンですよね。
はい、
鳥の、はい
はい、まあ、があったり、
はい、
矢倉緑地公園で行われるそうです。
そうですか。
阪神南波線、
うん、南波線、はい、
福駅。
あ、福ね、はい、
そのとこあるんですね。
あります、あります。一字です。
一つで
一字の福。
そう、福、あの、はいはい、福の神とかの福で、ラッキーの福ですけど、はいはい、の東口集合。
あ、福駅の、はい、
はい、って書いてますね。
わかりました。
これは詳しくは、まあ、なんか皆さん検索してください。他はね、楽楽呼吸会。
おお、面白い。それ
っていうのもやってますね。
呼吸ね、呼吸基本やからね、生きていく生命の。
で、対象が喘息や COPD などの呼吸器疾患がある方、そのご家族の方、
あ、そう、
もしくは呼吸ケアリハビリテーションに興味のある方、
はい、
ということです。
呼吸会、
いや、そうですね、楽楽呼吸会ですね。
はい、楽楽がつくんですね。
はい、これが3月14日、もう明日ですね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、っていうようなこともやって
るね。まあ、これ、ぜひ行きたいという人もあると思いますよね、こういうことは、ね。
まあ、大事なね、
それはもう
テーマなんでね、環境っていうのはね。
肺は大事です。
そう、肺も大事やし、
はい、
もうね、健康は大事かなと思います。そうですね。はい。はい。というわけで、青空エクスプレス、ありがとうございました。はい、あとですね、先週紹介して、うん、できなかった松井さんのお便りがあってね。
ああ、そうですか。
はい、他にも紹介松井さんいただいたんですけど、
はいはい、
ちょっと、お手紙入ってたんでそれ紹介します。
ぜひも来たですね。
こんにちは、おはようございます。はい、松井正樹です。はい、2024年5月27日に京都へ行くために京阪電車に乗りました。清水五条駅まで行きました。
はい、
七味を買うために清水五条駅から歩きました。
わかるわかる、うんうん、
七味屋までです。
はい、そうですね、
そういうお店があるんですかね。
この七味はすごいですよ。
あ、これなんか七味のことたまにね、七味っていう人があるんですけど。
あ、そうですか。
これどっちが正しいんですかね。
やっぱり七味と違いますか。
まあ、七味の方がわかりやすいですよね。わ、
うん、
かります、僕の言ってること。
うん、なんとな
く七味の方がなんか僕はわかりやすいけど、まあけど一般的には七味ですよね。
でしょうね。う
ん、七味屋から途中のバス停の京阪バスに乗りました。
うん、
京都駅まで乗りました。
あ、なるほど。
はい、それからは本家第一朝日本店へ行きました。
行きましたね。
ラーメンのお店です。
はいはい、
ここはタッチパネルの注文でした。
そうやった。
あ、そんなんなったんですね。
そう、あの辺もちょっと
言ってましたね。第一朝日がタッチパネルってイメージないですけど。
ちょっと違いますね。
キャッシュレスの導入を知っています。波のラーメンを注文しました。
うんうん、
ラーメン代は1000円でした。
うん、
波で1000円です、皆さん。これでも安い方の可能性があるから怖いですよね。いっぱいですよって書いてますね、松井さん。
いや、松井さんもちょっとびっくりしちゃった、
ね。はい。なんか聞くところによるとね、うん、大阪万博の蕎麦が高いっていう話も聞きましたけど、まあ第一朝日のラーメンも波1000円するということですね。
まあ世界ブランドってそうですからね、
そうですね。はいはい、京都から帰りは、
うん、
七条駅、
はい、
京阪の七条駅まで歩きました。
はいはい、あ、まあ、ちょうど駅距離かな。
そうですね、はい、鴨川越えてってことですね。
はい、そうですね。
帰りも京阪電車、これ多分淀屋橋のことやと思いますけど、
はい
はい、淀屋橋駅まで帰りました。
はい、お疲れになった。
自分も家に帰りました。
うん、
七味も買いました。
あ、よかった。
話を変えます。
どうぞ。
鉄道の話、
待って、まあ、
近鉄回数券について解説をします。
あ、そうですか、はい。
パルカード、
というのがあるんですか、はい。
パルカード11、11を廃止しました。
そうですか。
ところが紙の回数券は残っていました。紙の回数券を利用する近鉄のお客さんを見ました、
うんうん、
近鉄の紙の回数券は今も販売しています。
お
ー、カードは廃止なんですが、うんうん、紙の回数券はまだ販売してますと。
そうですか。
近鉄のダイヤ改正は2月22日です、
うん。
阪急電車のダイヤ改正も2月22日です。京阪電車のダイヤ改正は3月22日です。
ちょっと変えてるんですね。
はい、話を変えます。
はい、あ、次変わります。
梅田駅からバスに乗りました。
はい、
6番乗り場から乗りました。
うん、あ、6番乗り場、はい。
三ツ谷バス停で降りました。
うん、はいはいはい。
通りが狭いところに、
うん、はい、
見つけました。田川踏切に行きました。JR の踏切です。
いや、なるほど、はいはい。
これ僕らも行った記憶がありますね。
あ、結構歩いてますね。
これこそ田部さんと3人で行きましたけど、はいはい、橋に鉄道省って書いていました。
あ、なるほど。朝鮮時代ですね。
そう、確かね、
うん、
はるかが通る線路ちゃうかったかな。
うん、
すぐ上をはるかが通るんですよ。はいはい、歩いてたら、うん。ちゃうかったかな。ちょっとあのあたりそういう線路が多いんでね。
ああ、なるほど。残ってるんですね。
そうですね。うん、話を変えます。
どうぞ。よくありますね。
はい、大阪メトロの乗り継ぎ割引制度を今年の3月末に廃止する。です。
ああ、よう知ってるな。
制度を続けてほしいです。
なるほど。はい。
ビビツ券を送ります、
はい。
あ、美術券か。
あ、チケット中、
はい。なるべく行ってください。よろしくお願いします。
はい、ねえ、はい、割とこう不便なとこ多いんですよ、松井さん。
そうです
ね。ね、なかなか行けないんです。
何の美術券か見てください。
はいはい、見ましょうね。
もう終わってると思うんですけどね。
はあ、そうですか。
はい、30年目の私たち。
ああ、そう書いてますね。
3月9日まで。兵庫県立美術館ですね。
そうですね、はい。悪かったですね。
すいません、行けませんでした。
はい、お詫び申し上げます。
はい。
はい、まあ、これまたご入れてください。
はい、2月17日、松井。まさきということです、
はい。すみません、松井さん。ご丁寧なハガキいただきました。
ちょっと先週紹介できなくて。
そうでしたね。遅れました。お申し上げます。
はい。そしてですね、ほ
う
ほ
う、
中之島公設美術館。
そうなんです
よ、ね。大阪の美術館でございますが、河辺共催展があるということなんで。
そうなんですよね。
そのお知らせいただきました。
面白そうですね、これね。
大阪初開催。
はい。大阪初開催。
4月26日から。
見てください。はい。これパンフレット、
ね。いや、パンフレット見せてください。4月26日から6月1日まで、すべてを描くよろず絵師、
はい、
共催。
まあ、不思議な人ですね。
はい。
あの人のその、まあ、肖像写真を僕見たときにね、
はい。
まあ、ほんとびっくりしました。
あ、そうなんですか。
わあ、おもろい顔してあるなと思ってね。
なるほどね。
うん。
はい。で、記者会見もあるということですね。
はい、そう。これ記者会見、一遍
金曜日ですね。
一遍中は何回か行ってますけど、また行きたいですね。
はい。
あ、はい、
ね、川辺共催記念美術館所蔵の、まあ、はい、所蔵物の展覧会やということですね。
公設美術館の所蔵してるちょっとなんちゅうかね、割となんか渋いのと違って、うん、今度は、はい、他の美術館が、
はい、
保存してる、まあ、派手というのか、うん、激しいというのか面白いというのか、うん、川辺共催がもう自由自在に動き回ってるような作品がありますので、これはすごく人気出るんじゃないですか。
なるほど、結構カラフルな絵も多いですよね。
骸骨もよう出ますしね。
骸骨、猫、狸、はい、鬼、カラス、
はい、
でまあ人間、カエル、いろいろいますね。
神羅万象、
はい、
いろんなもう思いっきり殴り書きしてます。
それでよろず絵師って書いてるんですね。
まあそういうことですよね。
よろずってあの万っていう字の難しい字を書いて、でこれでよろずと読むみたいなんですけど、
まあ振り仮名を打ってくれてますよね。
これありがたいですね。
まあそこはね、はい、なかなか分かってる美術館だと思います。そうですね、はい、
はい、というわけで大阪中之島の、
うん、
中之島公設美術館ですね、はい。これ公設美術館ってあの兵庫県の神戸の方、神戸芦屋かな、本店があるんですけど、う
ん、
まあそれと分離するために中之島公設美術館っていう名前にしてるみたいなんですけど、
朝日、ね、新聞の創業者の方のまあ趣味で集めた、
うん、
そういう商品というか、まあ、美術品があって、
うん、
それをまあ展示するように やってるんでしょうけども、うんまあ、それがちょっとなんか現代感覚から言うと古びたいな感じのね、うん、もんが多いもんですから、
うん、
こういう新しいのを時々入れ張って、
はい、
その時はすごい人が来るんですよね。
中之島フェスティバルタワーウエスト4階
そう
ということです。
いい場所ですよ。
そうですね、
最高にいい場所です。
はい、はい、なんで皆さんも興味ある方はチェックしてください。
これはやっぱりチェックしようで損しないです、はい、詳細はぜひお行きになることをお勧めしたいですね。
あとは、
はい、
これえのこですね。
えのこさん、はい、
はい、えのこには文化芸術創造センター、
そうそうそう、
僕空で言えるようになりましたけど、
ほんまやな、
はい、
すごいな、
はい、うんうん、が、またちょっとラジオで紹介してくださいということで、
ね、あ、嬉しいですね、紹介させてもらいましょう、
は
い、
企画展、
はい、
企画展黒田大輔古典、
あ、そうですか、
天幕のためのプラクティスということですね。
ちょっと難しいですね、はい、
ちょっと読んでみましょうか、
はい、読みましょう。
黒田大輔はこれまでの社会の中に佇み、忘れられ無視された幽霊のような存在を調査やフィールドワークを通して見出し、映像やインスタレーション作品として制作してきました。
そんな人ですか、
はい、近年は特に近代彫刻に関する調査を元にした映像作品に力を入れて取り組んでいます、
う
ん、
ほうほう。
エキスポ2025大阪・関西万博に合わせて開催される本展は、
うん、
黒田が昨年から行ってきた大阪の公共空間にある彫刻作品の調査をもとに制作された映像作品を中心に構成されます。
そうですか。
また当センターが収蔵する大阪府のコレクション、うん、大阪府20世紀美術コレクションについても、
うん、
黒田のこれまでの活動と関連付けて取り上げるなど、本展覧会を通して大阪の歴史や街と芸術との関係について考え、問い直すことのできる機会となっていますということですね。まあ、僕らがよく気になっているね、大阪千葉のあたりの御堂筋の ね、彫刻あるじゃないですか。
あ、まあ、いっぱいあります、
まだ、あれもまさにその公共空間の彫刻というか美術作品だと思うんですけど、
ね、大阪って意外とね、いろんなところにね、人物も含めて、
そうそう、はい、
たくさんこういう野外彫刻があるんですよね。で、黒田大輔さんというか、それを、まあ、
うん、
真面目に調査してあるという
か、そうですね、でそれを、まあ、映像作品にもしているということ
です、ね、どんな人
か、そうですね、ちょっと気になりますね、
見に行きたいです、大輔
さん。これがね、
はい、
4月12日から6月1日まで、
あ、そうですか、
大阪府立江ノ小島文化芸術創造センターの4階ですね。
なるほど。
あ、これ入場無料ですね。
ああ、いいですね。
何よりも、ね、僕ら無料に弱いんでね。
まあそうですね。無料でええもんが。
この時代無料なんてね。
あ、今ない
ですよ、空気ぐらいですよ、うん。空気も金取られるそうですからね。
そうですね。
黒田大輔さん、京都府生まれ。
おお、京都の方。
はい。1982年、京都府生まれ。
はい、はい。
ということで、広島市立大学、はい、なんたらかんたらと書いております。
広島への大学行かれたんですね、はい、そうですか、
帰国後、うん、
どこ行ってはったんですか。
行ってはったんですね。
あ、そうですか。
アメリカですかね。
アメリカ行ってはった
んですか。帰国後は京都を拠点に制作活動を行う、ということです。面白そうですね。いやいや、これちょっと行ってみたいですね。です、
うんうんうん、
なんか映像もね、なんか、まあ、このパンフレットに書いてるやつはなんかもう蛇とかね、猫とか、さっきの川辺兄弟ですけど、
兄弟と大輔ですか ね、
動物、はい、鶏もありますし、
ああ、いいですね、鶏ね、
はい、あとカタツムリ、これ、
お
ね、
面白いやんか、
ちょっといいですね、黒田大輔、はい、
ちょっとまた変わったのが出てきましたね、猫、ね、さんもね、
はい、面白い、まあ、というわけで、
はい、
皆さんもまた、
これはぜひとも、なんとか時間作ってで、はい、いきたいですね。
黒田大輔、天幕のためのプラクティス、うん、ちょっとタイトル、意味わからないんですけど、
う
ん、
そう、これもちょっとね、なんでこんな凝ったような、こらんような、
そうそう、
しょうもないタイトルになるんでしょう
ね。まあ、分かる人に分かるのはあんまり良くないですからね。分からん人に分かってのタイトルなんで、ちょっとそのあたりは榎子さんも、
ね、
まあ、あと黒田大輔さんも考えた方がいいんじゃないかなと思います
。それはもう絶対そうですね。はい、まあ、変にこう、ね、選ぶらんとね。
そう。
もっと庶民の、大輔であってほしいですよね。
庶民の大輔な。
庶民大
輔。うちのね、家族にも大輔いますけど。
あ、長男がね。
はい、大輔ですけど。
あいつは庶民ですよ。
そうですね。
はい。
はい、というわけで以上をもちまして。
はい。
リサーさんからのお対象が終了。
まあ、そんなとこでしょう。
ですよね、
なんかちょっとすみません、こぼれた人もあったかもわかりません。また、次の週にやりますから。
あ、ちょっと待ってください。これなんか、はい、パソコンの今、マウスが外れてました
ね。うん、ああ、なんとなんと。
一応、ちょっと確認します。
そうしてください。
はい。
はい、
収録中に確認するという。
はいはい。
まあ、今のラジオですね。
そんなもんですわ。
そうですね、田中さんのお便りが最新なんで。
はい。
来てませんね。テープ見つかりましたっていうお便りが。
あ、見つかった、よかった。
見つかって、いや、で、僕ら紹介しましたから、ね。
あのテープ。
もう忘れてるのか。
いやいや、忘れて
ます。1時間前の話ですから、ね。
いや、ちゃんと覚えてます
よ。はい。はい、
上下 2巻にわたって
来
ました、
ね、はい。はい。リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
以上をもちまして、同時に JOBBB797 すべてのプログラム終了しました、
はい。ご苦労さんでした。
はい。リスナーさんも、ふみおくんもお疲れ様でした。
いや、お疲れ、お疲れ。
で、我々ですね、ラジオ以外も、いろんな情報発信しておりまして、あ、ね、まあ、特にふみおくんの週に一度の FM 千里ニュータウンの生放送でございます。2時間土曜日、10時から12時までやっておりまして、こちらももう10年以上続いておりまして、
ね、すごい、
これもしかしたらちょっとギネス乗るんちゃうかなと思うぐらい続いてると思うんですけど、
電波で2キロしか届いてない放送局ですから ね、 ね、珍しいです、
ね、はい、まあ、日本国内にいたら多分インターネットで聞けるはずなんですけど、
これ
は、
ね、もうラジオなかったもね、はい、スマホで聞ける
って、いや、それはもう今の時代当たり前、いやいや、まあ、って言ったらあかんのかな、 いろんな方のね、
FM ラジオと言うてるぐらいですからね。
ああ、そうか、ラジオって言ってるからインターネットで、
ネットで聞いて、はい、ネットやったらもう2キロ、
そうですね、
超えたって、これ札幌とかね、
皆さんぜひバンちゃんのこれラジオ聞く聞いてほしいんですけど、
結構楽しいと思うんですよね。
3月の22日ですね、う
ん、はい、
あ、違う、15日か、3月の15日土曜日、うん、3月の15日土曜日の放送なんですけど、うん、はいはい、10時から2時間生放送、はい、なんか決まってますか。
いや、もうね、決まってますよね。あの、今週はね、ちょっとうちのディレクターさんがちょっと風邪ひいて、
あ、そうなんですね、
打ち合わせできてないんですけど、はい、まあ、あのタレントさんというか、一緒にやってるパートナーの人の間で、
はい、
植木さんとはね、
はい、
まあ、打ち合わせができましたんで、はい、無事に開催できそうですね。
なんか、あの、具体的には、
あのね、これがね、
岐阜って、なんかそんな脳とか、
そうそうそうそう、
食卓の上に転がってたんですけど、
岐阜のところに美濃という方、
あ、美濃ね、
飛騨と美濃が集まって岐阜になってるんですよ。
美しいに恋とか、
恋とか言って、美濃、
美濃、
うん、で、飛騨は飛騨ありますね、これ分かってます、ね、
はい、飛ぶなんかだですよね、
弾丸の弾みたいな、
みたいなね、
そうなんです、はい、それ2つが集まって、まあ、あの岐阜という
国、ね、
県になってるんですけど、はい、岐阜って意外と面白いものがたくさんあるのにね、
あ、
なんか割とここ関西というかこの辺りにとっては何か割と素通りする県なんですよね。
なんか岐阜と越えても愛知行っちゃうんですよね。
で、愛知越えてもあと静岡行ったりしてね、ちょっとこうエアポケットみたいな、
そうです、ね、
県なんで、
はい、い
っぺんそこを訪ねてみたいなと思ってますね。あ、まあ、日本探検みたいな感じでね、そういう、まあ、今までたくさん行ってるんですけど、行ってないとこも含めて、
うん、
まだ見たことないとこで岐阜にこんな面白そうなもんがあると、
うん、
これから行きたいなというようなとこも、まあ、パンフレットとか文献を調べましてですね、
うん、
まあ、あの行ってないとこも行ってみたいし、行ったとこもまた報告したいというね、
うん、
特にその美濃に焦点を合わせて、
はい、ああ、飛騨じゃなくて美濃の方ですね。
飛騨もありますけど、
美濃って言ったらどっちかというとこっち関西寄りの方ですかね。
海の近い方です。
ああ、海の方ね、
うんうんうん、で、ここね、海がない県なんですよ、岐阜で。
ああ、言われてみれば、
内陸県で、
あ、そうですね、
うん、で、内陸県で、はい、一歩が低い、まあ、とこと一旦ガタッと高くなる、まあ、あの、
飛騨高山
のあたりですね、飛行で、
はい、
なんか、あの、薄いとかなんか言うてね、
うん、
あの、美濃の方は低い方で、
はい、
もう一丁は高くなって真ん中のない面白い県です。
あ、
まあ、そういうとこでいろんなおもろいものが出てきて、どくどくね、
うん、
もう紹介するものが多すぎてどう紹介の思ってるんですけども、
あ、そうなんですか、
お聞きになっていただくと、はい、まあ、ちょっとまた美濃、ね、岐阜もちょっと旅したい気持ちになるんちゃうかいなと思って、ね、今頑張って整理してるところ。
3月15日土曜日朝10時から2時間、はいはい、バンちゃんのこれラジオ聞く聞く、FM 千里で皆さん聞いてください。そうそうそう、
あの、損しないですよ、聞いて。
ほんまか、
得になる。
あ、わかりました、うんうん、皆さん、まあ、得になるらしい
で、保証付きです。
お金もかからないです。
かからない、
電気代と皆さんの時間だけがあれば聞けますんで、
はい、まあ、よろしく頼みます。
あと、私てっぺ YouTube チャンネル運営しておりまして、サバイバーバンチャンネル、鉄道黒潮、料理人晩飯、そして、スイスの在り方、
うん、
まあ、いろいろやっておりまして、うん、まあ、それぞれちょこちょこっと動画を配信しておりますので、はいはい、ぜひ見てですね、うん、よかったら登録してください。
ですね、
あの、詳しくはまたあのホームページの方にリンク貼っておきますので、
あ、なるほど、なるほど、
はい、ぜひそちらちょっとクリックしてほしいなと思います。
よろしくお願いします。
最近で言うとね、
うん、
そうやな、まあ、アリキンさんのプロレス展の動画とか、
なるほど、なるほど、
はい、これも僕らちょっとラジオで紹介したと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あとはですね、 iPad の画面の回転方法っていう動画を出しまして、あの、コントロールセンターがなかなか出てこなくて、ふみお君と四苦八苦してる様子を、
いや、
あの、ちょっとした スワイプの場所の違いで出たり出なかったりするんですよ、コントロールセンターって、うん、iPad の。コントロールセンターから画面回転のロックっていうボタンがあるんで、それをオフにすると縦でも横でも画面がちゃんと回転してくれるんですけど、あれがオンになってると画面固定で横にしても縦のままになるんで、だからそれをコントロールセンターを表示してオフにしたかったんですけど、そのコントロールセンターを出す時の画面をこう人差し指でなぞるスワイプっていうのの位置がちょっとでもずれるとコントロールセンター出てこないっていうね。まあそれをどの位置をスワイプすればコントロールセンターが出せるのかっていうのをそのバンチャンネルの動画で紹介してるんで、まあなかなかここまでこだわったことって他のチャンネルではやってないから、
なるほどね、
まあ、そのあたり楽しんでほしいなと。
現実に困ってるもんがおって、
そうです。
それをまあ助けたのかいな。
そうです。
まあ一緒に考えようと。
要はもうそれしかないですよね。もうこういう動画の使い道ってね。もちろんそのアートで使うやり方もあるんですけど、はいはいはい、僕はそのアートっていうのはあんまりできないんで、うん、やっぱりその生活に根ざした、
まあそうです。
あの皆さんを助けたいという、ね、自分も助けたいっていう、うん、
そうやね、
そういうコンセプトでやってるんで、うんうん、ぜひ見てください。うん、
まあちょっと他のところ、一味も二味も違う。
全然違いますね。
あの、はい、ね、動画を出してるみたいなので、そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、それでは次回はですね、3月の、今日が13日なんで、
うん、
27日ですね。
もうだいぶ暮れになってきた。
そうですね。
もう桜の花咲いとるな。
あ、咲いてる。
どうでもいいけど桜の花。
ますよね、はいはいはい。というわけで、次回の JOBBB798 は3月の27日の木曜日夜9時頃配信ということなんで、
うんうん、
また2週間ちょっとおもろいネタ探しておきますんで。
ですね。
はい。あの、西国街道ボラボラも京都に入る。
いや
入ります。
もう。
僕のまとめが終わってれば。
なるほど。
まだあの写真のデジタル化も終わってないんで、
あ、なるほど、
ちょっと頑張らなあかんなと思ってるん
ですけど、まあ。いわゆるデジタル歩きっていうのがあるからな。
そうですね。
面白いね。しかしデジタルで歩いて、
そうそう。
実際の足で歩いて、この2つを合成して、まあ出してるわけですけども、それが意外と、まあ性格というのか、面白い雰囲気の出る。
そうですよ。
架空歩きみたいなのが出てるわけですよね、
はい、うん、まあ、なんでまた次回もご期待ください、うん、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで JOBBB797 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そして26年前の大阪府三島郡島本町の皆さん、
はい、はいはいはい、
そしてまあ当時のラジオのスタッフさんとか、
ね、鳥息子さんも、
そうですね、
声が出ましたね、
はいはい、あの、いや出てないですよ、僕ら聞いただけですね、
相変わらずエコーしてあるね、
そうですね、うん、いやというか26年前
前やな
当時のお声ですよ、
うん、まあ、今もお元気でやっておられると思います、
そう思います、はい、うんうん、はい、そしてまあ当時のラジオのリスナーさん、
うん、うん、
そして我々の JOBBB のリスナーさん、
はい、
の皆さん本当お疲れさんでした。
時間わからになってるね、わしは。
いや、僕は分かってますよ。文雄君はもう分かってない。
完全一体になってます。
はい、うん、じゃあ次回の JOBBB798 まで、さよなら、
バイバイ。